どうも、ガルです。
磯でーす。
今週は2017年第46号の週刊少年ジャンプを読んでいきます。
はい。
ということで、もう今年も残りわずかですね。
いや、本当はね、あと、もう6号くらいで終わっちゃう。
そうですね、大体51か52で終わりますから、もう46号ということで、今年の終わりが見えてきました。46号、読んでいきたいと思います。ということで、今週、関東カラー表紙は、実写映画公開直前、表紙のポスター関東カラーの再起草の災難となっておりました。
クソコラ感ある絵でしたね。
いやもうちゃんと再起草の前回のアニメ化ブラッククローバーのアニメ化に関してアニメとのコラボの表紙に関してはアニメの存在感がやや希薄になっている感じがありましたが、それに比べると今回の実写映画公開直前のこの記念ポスターという記念表紙に関しては実写映画の存在感バリバリで大変いい出来だと思いますよ。
まあね、ピンク髪、違和感超ありますがっていう。
はいはい。で、サイ君と並んで。いや、やっぱりちゃんと雰囲気似通ったところがあって、きちんと原作再現できてるなと思いますよ。
そうだね。
ということで、もう一つ映画公開直前の記念企画として、ポスター関東カラーということで、ポスターが折り込みでついておりました。うん、表面は劇場のスクリーンにかかっている、テルハシさんとサイ君の二人を、この麻生先生が書き下ろしたという、そういうポスターになっておりました。まあそうですね、ちゃんと書けてますね。
まあ頑張ったよね、麻生先生って感じ。
そうですね、ちゃんと昔の名画座風なスクリーンの左右にカーテンがついているという、そういう昔ながらの映画館のイメージで書かれています。そして、裏面ですね、問題は、
うん、先週も予告でどうなんだろうって言ってましたけども。
そうですね、先週も粘土を乗っててっきりなんか原作の粘土の折り込みがあるのかと思いきや、実は違いました。実写版の粘土力の、最高に最古なポスターという。これこそ増やしすぎましたよね。
そうだね。いやーでもなんかこれは、ね、先週の段階では誰得なんだろうって言ってましたけど、これはなんか誰かには必ず得だろうなって思う。
本当ですか、うん、いやまあ確かにこれを部屋の壁に飾ってたらセンスいいなと思いますよ、逆に。
逆にね。
こんなの部屋に飾ってるんだ。こいつ、侮れないなって思いますよ。
ですね。
そういう意味で確かに、ある種の何かを持ってる何かなのかもしれませんね、これは。
うん。
ということで、意外と確かに、こう、当たり障りのない無難な方向にまとめていくよりかは、この粘土ポスターのような、この最古な感じは全然ありな気がしますよ。
ありだと思いますね。
言われてみれば。うん。ということで、実写映画、公開が、今週土曜日、10月21日公開となっております。ぜひ見に行きたいと思います。あとはそう、ちなみに今回、扉絵が、そのポスターが扉絵の代わりだったんですが、それとは同時に関東から1ページ目、漫画の冒頭に当たる部分なんですが、こちらが、実写版の映画に出演していないキャラによる実写映画の告知という、そういった関東カラーでしたね。
そうですね。
このネガティブな雰囲気を出すっていうところが、なかなか他にないですよね。
いや、いいとこだと思いますね、これはって。
みんな、やはりできるだけポジティブな感じで、映画の情報を出していこうという感じでありますが、それに比べて、再起草災難は今回本当にもう、この早々たるメンツが出ていないっていう、そのネガティブ要素を前面に押し出してきますからね。
うん。
さすが麻生先生だなと思います。
はい。
怖いもの知らずだなと思います。ということで、内容としましては、本編としましては、263話ということで、脱出ゲーム、リアル脱出ゲームに行こうと思ったカイドウたちは、ハイビルのエレベーターに閉じ込められて脱出をすることになったんで、サイ君が手伝ってあげて脱出できましたという展開でした。
はい。いや、もう粘土のうんこ対策は完璧だなって思いましたね。
それはどの点を言ってるんでしょうか。
いや、もうちゃんと袋の中身を開けることによって、そこに出すことによって、こうね、匂いとか、ビジュアル的にも大丈夫にするっていうね。
まあ、まあそうですね。そのまま一生お尻に袋くっつけとけばきっと匂いも漏れないでしょうしね。
うん。いや、頭いいなって思いましたよ。
まあ現実的にどうこうはともかく、ないよりはマシなのは間違いないと思いましたよ。
うん。
で、まあ内容的にはその、ただハイビルに閉じ込められたっていうだけであれば、まあサイ君が何とかしてどうにかして助けてあげるっていうことは全然可能なんで、危機的状況ではない中、粘土がうんこを漏らしそうっていうことで本当に危機的な状況になってますからね。
うん。やっぱ大事ですよね。もうターちゃんがおしっこ漏らしたりとかね、うんこ漏らしたりとかっても大変な状況でしたけどもっていう。
あれはまあパワーアップですから。
隔離空間でね。 あれを思い出す展開でしたけれども、まあ、本当に、まあ、年度が、あらゆる面で MVP でしたねっていう。
謎解きでもですか？
そう、謎解きでもですよ。大体初回からずっと年度推しだったですね、ギャグもってね。
はいはいはい。
年度がバカだからみんな違う違うって言ってね。お前じゃない的な話をするっていうね。
はいはいはい。
ところも最初のうちのギャグはやっぱ年度が主役ですし。はいはい、やっぱり年度的な年度回だったと思いますよ、今回は。
まあ、そんな中でちゃんと細君が年度みたいなそのバカを一人連れていけば意外と役に立つかもしれないって言ってるのが実際に起こるっていう展開でもありましたからね。
そうだね。
そういう点で言えば今回この脱出、リアル脱出ゲーム、リアル脱出展開、かなり、まあ、こじつけといえばもう、いつも通りのこじつけなんですけど、一応伏線という形で粘土、バカが役に立つ展開に言及するですとか、あとはまあ、ポテチっていう話も実際、その役に立つ前にちゃんと話に出てきますし、野犬っていうのも、一応ギャグとして出てくるんで、まあ、その、関係ないのかなと思いきやちゃんと最後には関係があったという形で、伏線を先に出して、それを後でまとめるっていう、一応最低限の基本ラインはできてますからね。
うん。いや、まあ、しかし映画化は、話なのにリアル脱出ゲーム話でしたね。
そうなんですよね。映画館に行かないっていう。
うん。
まあ、別に告知を本編中でやるっていうのが必須ではないですけど、やっぱり、サイキクソの災難という漫画はその告知を漫画中でやるっていうのはゲームの時とか顕著でしたし、うん、なんかやりそうな雰囲気ありますからね。
そうなんだよね。
そこであえて似てるけど、近からず、遠からず。なんとなく映画と、似たような感じだけど映画じゃない脱出ゲームの話ですからね。
うん。
なんかちょっとずらされた感じは確かにあるんですよね。
まあまあどっかでね、まあ銀魂もほらやっぱり実写映画になったらね、展開の中に実写映画ネタ盛り込んだりしましたから。
はいはいはいはい。
まあある程度実写映画の内容が広まったところで、なんか一発ネタかましてほしいなって思いますよね、アホ先生。
まあ映画に対する言及は公開中ずっと続いていくのは普通にあり得るかなと期待、面白いかなと期待はしております。まあ今回セリフだけで言えば、佐伯くんが、家に帰った後、ふぅ、映画佐伯くんの災難、10月21日公開か、そろそろあいつらはラストゲームついたかなっていう、何の脈絡もなくそこに一言差し挟むっていう形で一応言及はしてますからね。
あ、そうだね。
ここは一応ちゃんと読んでて違和感感じましたよ。
まあ違和感を感じるべきところだね。
あとはまあ謎解きに関して、実は謎解きに関して粘土関わってどうこうってありましたけど、実は佐伯くんが関わってるのって、この数字の番号とバールだけなんですよね。
そうだね。
あとは本当に偶然あったっていう、特にこの謎の装置。
うん。
もうセリフでも言及してますけど、実際あんなところにああいう装置があるかどうかはともかく、あるからには何とかしないと。あと、天井の脱出ハッチも外からしか開けられないですとか。
うん。
その辺の、その非現実具合が、これ、佐伯くんが超能力で全部脱出ゲーム風にお膳立ちしてくれるネタなのかなと思って読み始めたら、意外と元からそういう世界観だったって形になってしまったんですよね。
そうだね。
それ多少、なんか、組み立ての焦点が、佐伯くんが、全部お膳立てして、本当に脱出ゲームじゃんこれ、みたいな感じじゃなくて、もともとこのエレベーター脱出ゲームっぽいなって話になっちゃったんで、突っ込みどころがちょっと分散した感じはあったんですけどね。
うん。
とはいえ、まあ、ちゃんと頭を使った感じの漫画になっておりました。
はい。
では続きましてが、ブラッククローバーの第200じゃない129話、内容としましては、アスタ君はいろいろこう追い詰められるんですが、ザックスさんなんですね、偽名は。
そうね、ザックスさんのね。
の名前、本名、スーパー魔導士ゾラさんが、かつてお父さんが魔導士になった初の庶民だったんですが、庶民、下民だったんですが、それをなんか、目障りだと仲間に撃たれて死んでしまった、殺されてしまったという過去があったんで、魔法騎士らしからぬ魔法騎士を粛清している的な人だったんで、今回のランギルスさんも気に食わないんで、身を挺した、罠で反撃しますという展開でした。
いやもう、ニセザクスさんことゾラさんは、まあ、今、先週までのこのうさんくさい野郎から、一気にダークヒーローになりましたね、今週っていう。
いやもう本当に、もともと悪いやつじゃない感はすごいありましたけど、うん、でもちゃんとそこの内面のところに関して、この特に下民でその身分の差に関するものとか、その、ある種の偏見に対する敵みたいなところで、やっぱりちょっと、アスタとかとも通じてくる属性持ちですからね。
うん。
そういう点で一気にこの作品において、そのアスタとの距離感という意味で読者とも近づいた感じというか、親近感の湧くキャラになりましたからね。
ほんとだね。いや、実際すげえやっぱ最後の受け取れにせば放棄しとかっていうところはすごいかっこよかったしね。
はいはいはい。
まあ怖さもあるんだけどっていうね。このなんていうの、過去編のちょっとかっこいい感じあるじゃないですか。
はいはい。
このなんか美少年感あるっていうね。ここからのギャップも含めて、あ、ゾロさんいいなって思いましたね。
いやー、ということで本当に格変が出てきて、もう、味方感というか、もうメインキャラ感は確立しましたんで、うん、もういつでもやられて大丈夫ですよ。
いやいや、そんなアスタックを守るために死んじゃったらしませんよっていう。
やられて助けられるっていう。やっぱこういうちゃんとしたキャラクター、主人公と共感してて、どっか一箇所間違ってるキャラクターとかは、やられて助けられる展開ですとか。うん、あとまあ、この漫画だと結構その、やられるまでもなく、どっかでアスタックに感化されて、よし俺もって成長する展開ですとか。そういった何かアスタ君を引き立てる役に向いてますからね。そういう点で結構こうお膳立てが整った感じ、いつでもこうアスタ君に感化されていいんだよっていう感じになってきましたよ。
いやいや、でも俺はなんかむしろアスタ君とついという言葉言ってませんけども、 ある種このアスタ君がみんなを感化するんだったら、その感化されない人間を排除していく存在としてなんか立ちそうな雰囲気はあるんですけど、
ああ裏アスタ君として、
そうそう、裏アスタ君として。
アスタ君のダークサイドとして活躍するという、うん。そこまでは期待してなかったですけど、確かに、そこまで行ったら、すごいかもしれませんね。う
ん。いや、だから、ゾロさん、本当これから先すごい期待なんですよね。
はいはいはい。
あとは、こうね、やっぱそう、ね、ゾロさんのこの過去編を見てると、
はい。
ほんと、シオンのシャチって、まともなやついねえなっていう。
いやー、やばいですよね、魔法騎士。
そうね、魔法騎士全体の一瞬にも関わるけど、特にね、シオンのシャチとしては、ね、あの、一番前までトップが裏切ったじゃないですか。
はいはいはい。
白夜の魔眼に情報を流してるっていう展開でしたし、その上副団長はクズ野郎ですしっていうね。
はいはいはい。
もう、いいとこなさすぎですよっていう、ね。
でも、雑魚っていうか平たいは仲間が撃ってますしね。
そうなんだね。最悪なとこだな。
すごいですよね、こいつら。いや、これに関しては、特にその仲間撃つ展開に関しては、もう、マジでかってはちょっと思いましたよ。
そうだよね。そこは最低限度以下やろっていう。いやー、なんかこの後、ほんと、クローバー王国滅びた方がいいんじゃないのかって出るよっていう。
いやー、この魔法帝がいてももうどうしようもないんですね、このくらいのクズは。
うん。そうだよね、魔法帝が人格者のだけにねっていう。
はいはいはい。
いやー、ほんと根深いですね、ほんと、クローバー王国の問題はっていうね。
まあ確かにその辺もやべえなと思ったんで、まあ、そこ、今の魔法騎士団はそんな雰囲気はそんなにないですもんね。
そうだね、他の団長もね、結構気持ちいい人間多いですね。
はいはいはい。だからそこまでとは思っていませんでしたが、まあゾラさん前面に押し出すんであれば、その身分格差、偏見、差別とかに関して、もうちょっと深掘りするのかもしれませんね。
うん。
まあ実際、シリーズ通しての敵、その白夜の魔眼関係も結局はその一種の差別偏見ネタだったりもしますから、
うん、
そういう点で言ったらそこに繋げていくことも可能なネタとして、こっから深掘りしていくのかもしれませんね。ちょっとインパクト強かったですよ。うん、
そうだね。まあまあ、でも結局大体悪いのシオンの座地だから、シオンの座地が悪者になって終わりじゃないですかね。
なんですかね。やっぱそれがモブの総意なんじゃないですか、やっぱり。
はいはい、ああ。モブのね。
もしくはそのシオンのシャチが特別そうだっていうことであれば、やっぱりそっち方面にもう一つ勢力作るなりなんだり、やっぱり解決するための筋立ては、やっぱ個人の責任ではなく何かもっと背景のある事情の描かれ方するんじゃないかとは期待しております。あと今週一箇所ちょっと不思議に思ったのが、この体に魔法陣を書いておくことに関する説明、体に魔法陣を書いておくなんて常に自分を魔力で攻撃しているようなもの、あ、そうなんだ。すごい痛いのかな、大変だなって思ったんですよ。
うん。
その後のセリフが、相当なリスクを伴うはずって言ってたんで、
うん。
あれ体を魔力で攻撃するようなもの、リスクを伴う。おやってちょっと思いましたね。よくわからなかったです。
そうね。
何が危険なのか。魔力で自分を攻撃するようなものっていう例えはどういうことなのか。その辺が、次回より分かりやすく説明されてもいいかもしれませんが、まあ説明されなくてもそれはそれで飲み込みます。
はい。
では続きまして、約束のネバーランドの第59話、内容としましては、武器庫からレイたちは銃を一丁とちっちゃい銃器みたいなのを一個持って行って生きて帰るためにギルダは一人だけでも生きて帰さなかったら、この基地破壊するって脅しますという展開でした。
いやもう、なんかおじさんが脅迫されまくってて悲しい回でしたねっていう。
そんな、 されまくってますっけ。
いや、もうなんかね、この、ついていかなかったらって、いろいろ子供たちに脅迫されて、じゃあ、おもりやってやるぜって言ってる上で、返さなかったらっていうね。
はいはい。
さらにこう、脅迫を重ねられるっていう。俺結構おじさん優しい人間だなって思いながら読んでるんでね。いやいやいやっていう。最初は殺そうとしたけども、結構さ優しいやんっていう感じだったのに、みんな優しい扱いしてくんないからちょっと悲しいんですよね。
ああ。優しいかどうか。まあ、でも、やっぱり二人を見捨てて帰ってくるってことは全然あり得るかなっていうのは当然の判断だとは思いますよ。
うんうん。
その上でギルダからしてみたら、二人とも必ず生きて返さないとっていうのに関しては、その脅しの圧が強すぎて効果はないと思ったから一人なんですよね、きっと。
うん、
そこまで考えると、やっぱりかなり危険視はしてますよね、やっぱり。信用はしてないですよね。
まあそうですね。
まあ、やむないとは思いますよ。
まあでもね、ほんとこの流れだと、ほんとおじさんが、ね、お前らを助けたかったら、ねえ、わあ、シェルターが爆発されちまうからなって言って、なんか死んでしまいそうで悲しいんですよねっていう。
いや、でも一人は見捨ててもいいんですから。
うん。
最初の犠牲は二人のうちのどっちかですよ。
いやいやいや、さすがにそこは、どうなんですかね。
いやー、まあどうなるか、どこまで自己犠牲になるか。ちなみにこの小さい小型重機に関しては、何に気づいてると思いますか？
いや、もう全然わかんないです。
僕はこれなんか麻酔系で対おじさん用に持ってるんだと思ったんですよね。対人武器。
なるほどね。
なので結構このピストル型の何かが出てきた時に何かに気づいている。でも何に気づいているかは漫画的に明示されないっていう段階で、やっぱり結構おじさんが、まあ優しい、今逆にちょっと優しい雰囲気も出している、理性的な雰囲気も出しているけれど、多重人格ネタとかもまだまだあることですし、その優しさを前振りにして、やっぱり残酷な一面を見せてくるところとかあるのかな、そういう時にこのピストルが役に立って、逆転劇とかあったりするのかなとかをちょっと期待というか予想したりはしてますよ。
うんうんうん。
やっぱり、多重人格ネタがあると、今見えてる性格が全然信用ならない状態ではありますからね。
うん。
まあ何があってもおかしくありません。ということで、まあ、まあまあ、一応そのミッション、危険を突破して物を探しに行くっていうミッションっていうのがやっぱりただそれだけではなくて、おじさんが存在することによって一つのコミュニケーション、対話の比喩というか、そういったミッションでもありますからね。
うん。
そういう意味で、本当になんか、用意されてる、その漫画中の舞台設定に用意されている危険を乗り越えていくっていうだけだと、多少そのエスラゴト感が出てきてしまいますが、そこにやっぱキャラクター同士の掛け合い、絡みってなってくると、やっぱり読者もその感情移入よりしやすくなってくるとは思うので、その点で、こう、おじさんとのパーフェクトコミュニケーションを目指してほしいですよね。バッドコミュニケーションではなく。
うん。
ということで、あとはこの武器庫、改めて見ると、やっぱりこれは、軍隊的とは言いませんけど、組織戦、集団戦を想定しているような気もするんですよね。
まあそうだね。
バズーカがありますしね。
うん、
現実のバズーカと照らし合わせて考えたら、バズーカは基本的に対戦車兵器か、まあ工場兵器ですからね。
そうだね。
歩兵相手に使うものではないですから、やっぱりそういう意味で言ったら工場戦まで視野に入れた、すごいなんか、やっぱ生きるため、防衛のためっていうのとは違うか、もしくは、やっぱ戦車的なハイテク兵器が襲ってくることを想定してるのなのか、結構大々的な戦争を想定してるんだなっていうのが分かったんで、その点果たしてこの作品が今後どういった方向性に行くのかとか、この武器庫一つからもちょっと気になってきます。
そうですね。本当鬼がなんかで、ね、ヘリコプターとか乗ってくるかもしれませんしね。
いや全然ありえますからね、この武器を見ると、
うん、
その点今提示されている世界観からまた一歩広がったものもあるのかなと思ったりもします。
はい。
では続きましてが、ドクターストーンの第31話、内容としましては、クロム君は、千空君に化学受け継ぎ言われて、友達が死ぬプラン、死んでも OK なプランに協力しないから一緒に連れてけって言って背中を預けられて、で、何か、琥珀ちゃんに嫁になろうかって言われるんだけど殴られて、そして、硫酸取りに来ますという展開です。
いや、もうクロム君かっこよかったですね、今週。
いや、もう予想を超えるかっこよさで来ましたね。
そうね、俺がてめえを守ってやるじゃねえんだよ、違うだろセリフがよーって言って拳突き出してるところとかすげえ相棒感あったしね。
はいはいはい。
もうタイジュ君の回が薄くなっちゃってるぜっていうね。
まあでもここでちゃんとタイジュ君を出してきたことによって、その、なんでしょう、やっぱり、 あの、先空君の中で元の時代から来た仲間、友達、幼馴染がいて、で、この、現地に来た新しくできた味方がいてっていう状況下で、ちょっとその二つ、やっぱり分かれてるところは読者の中でもあるような中で、その太一君を例に出したことによって、本当にその、世界観というか、この状況を取っ払った一対一の人間関係としてのつながりを作ろうとしてるっていう感じが伝わってきてよかったですけどね、そこで名前出すのは。
そうだね、よかったね。そしてその上でね、本当に千空くんがついに俺にてめえの命を預けろ、おうよっていうね、ところで本当に、こっちの本当科学サイドのね、まあ、師匠と弟子じゃなくて本当に、ね、相棒っていう形になりましたからね。
はいはいはい。
いやー、今週は燃えましたよっていうね。
いやー、この命を預ける王のこの見開きの部分の、そのお互い目を合わさない、話し合ってる時は正面切って向かい合ってるんですが、この時は描かれ方としてはクロスする形で描かれているという、このすごい漫画的な表現良かったですね。
いや、よかったね。もう本当にでも先週銀狼くんも犠牲すら嫌って言った自分が恥ずかしくてしょうがないよってね。
いや、そんな、それがベストじゃないんですよ、そんな。
まあね。いや、これこそがこのベストだったんですよね。
はいはい。
いや、まあそしてね、本当に、あ、ね、コハクちゃんも可愛かったですね、ってね。
いや、このコハクちゃんとクロムくんのやりとりがすごいグッときましたね。
え、ゴリラがですか？
そうですね。これは、あの、クロム君を、褒めた後に、あの、ルリネの代わりに私が嫁になってやろうかっていう。似てねえよ、ゴリラだろっていう。ここは本当にグッときま、キュンときましたね。
まず、え、ゴリラでやっぱキュンときちゃうんだっていう。
いえ、この軽口の叩き合いのところにですよ。
はいはいはい。まあそうだね。この二人のこの仲良さげ感というかね。幼馴染み感とか出てますしね。っていうね。
というかまあ、別にこれは冗談ではなく、その、私が嫁になってやろうかっていう、うん、姉を好きなのは分かってるけど、結ばせてあげられないから代わりに私が嫁になってやろうかっていうところに、ま、その、本気の度合いも全然、成分も全然入ってるというふうに受け取りますから、やっぱり僕は。
うんうんうん。
で、それをこう、似てねえよ、お前はゴリラだろって冗談で返して、で、こう、ぼかすかやってる感じはキュンときますよ、僕は。
うん。なるほどね。ほら、僕はでもほら、琥珀ちゃんに関しては一回、千空くんに惚れたぜ、みたいなこと言ってるわけじゃないですか。
はいはいはい。
そういうのがあるんでね、同じこと言っちゃうんかいっていう、突っ込みどころはあるんだけどもね。
いやー、ここに関してはでもやっぱり、千空くんに関しては一種認めて、ある種憧れに近いものもあるかもしれない中、クロムくんに関しては、そのかつて自分が、決意して言ったこと、それと同じことをクロムくんも言って、っていう、そこの、共感ですからね。
うん。
うん。という、ある種、はぐれ者二人ではありますが、そこの共感で結びつくっていう感じですから、やっぱりまた違ったところがあってよかったですよ。
うん、うん。
ある種、千空くんに関しては本当に恋愛感情かもって思うところはありますけど、クロムくんに関しては、やっぱり恋愛感情とは別の方向から、嫁になってあげてもいいと思ってるというか。
うん、うん。そうだね。友情感からっていう感じだよね。
その感じ。まあ、恋愛の成分も多少こう含みつつの感じではあるでしょうけど、まあ、メインはそこではなくっていうところでちょっと千空に対する思いとも違う感じは受け取ってますよ、僕は。
そうだね。いや、まあ、本当にいい話でしたね。あって、まあ、ガスマスクを作るわけですけどもっていうね。
はいはい。
また、このすごい面白い形してんだって思いましたけど。
まあ、空気のろ過装置を、竹なんですよね。
うん。
まあ、実際、竹は容器にすごく向いてるって言いますもんね。
まあね、結構その、頑丈さも含めてね。
はいはいはい。まあ、なかなかガラスも使ってますしね、早速。
うん。
このガラスの意味は何でしょうね。
まあ、逃げないようにっていうのと、実際にそのね、成分を逃がさないというか、その上に上げるとか、なんかいろいろ意味はあるんでしょうけどね。
きっとそうですよね。でも一瞬このガラスの管が上に向かって伸びているのを見て、前回の話で出てきた硫化水素などはこう地面に低い位置に溜まるから、かがんだ瞬間に死んでしまうようなこともあり得るみたいな話で、だから高い位置に吸気口をつけてる、向ける意味で、そのガラス管がついてるのかなと一瞬思いましたけど。でもそれで言ったらもしかしたら、竹筒を長く空に伸ばしたら意外と平気なのかもしれませんよね。シュノーケルみたいな感じで。
はいはいはい。その忍法水遁の術みたいな感じでっていう。
あれでいけるんじゃって、ちょっと思ったりはしましたけどね。
まあそれだとやっぱ竹だとやっぱり密閉性が少ないんじゃないですかっていう。
ですからまあいろいろ難しいんだとは思いますし、何よりガスマスクの方が当然かっこいいので、それはまあ全然いいんですけどね。
うん。
でも一瞬頭をよぎりました。
まあでも本当にここどういう、なんか普通に成功するべきだけど、でもやっぱ一個二個アクシデントは当然あ出てくるでしょうからね。
はいはいはい。
まあそれがど何を用意してくるのかっていうのは楽しみですね。
いや本当にどうかっこよく乗り越えてくれるかは楽しみですよ。
うん。
もう本当に見え張ったり、この今回の話し合いに関しても、このただ立って話し合って、そしてお互い認め合って交差するっていうこの一連の流れがもうただかっこいいですからね。
うん、そうね。
ちょっとした手の動き、体の触れ合い、立ち位置の変わり方とか、それが全部こう、やっぱり見えを切ってる感じになってかっこよかったりもするので、もうどんなトラブルがあるのか、アクシデントがあるのかわかりませんが、きっとかっこよく乗り越えてくれるんだろうなと期待していますよ。
ですね。
あと一応、その、百物語の出所というのに関して、どこかに何か大パーツとは言いませんが、過去の、あの歴史を知るような装置とか何か遺品みたいなのが何かあるのかなと思ったりもしましたが、そうではなく、代々巫女という人がこの百物語というのを口伝で伝えてきたんだということが分かったのは、まあ、なるほどなという一つネタバラシではありました。
そうですね。ピカチュウの話とか聞いてみたいですね。
はいはいはい。きっとすごい凄惨な話ですよ。電気ネズミは恐ろしいっていう。百物語気になりますね。
気になりますね。
そこで唯一、あの、琥珀ちゃんが、あの、ルリネが死んで OK というプランに協力できないっていう、その OK とプランっていう単語を千空くんが来る前から普通に使ってたんだっていうところにちょっとびっくりしましたけどね。
本当やね。
まあちょっと違和感はありましたが、それはあくまでクロムくんのセリフと合わせるための、まあ、感じなのかなというふうに思ったりもしました。
はい、
では続きまして、配球の第274話、内容としましては、キャプテンの、この、シンスケさんが入るとみんなピリッとして、この人は練習通りの、成果を出せる人です。すごい流れを持っていっちゃう、絶望を継続するっていう展開でした。
いや、先週のなんか急にみんな縛った感じの理由もわかるし、
はいはい、
北さんの、あの、キャラクターもいいしっていうので、なかなかいい回でしたね。
そうなんですよね。もう真面目に淡々とこなして、その結果、ミスらないという、その自信があって、いつでも実力を発揮できるキャラクターっていう、そこのところをちゃんとその生活態度とかとがっちり結びつけて書きますからね。
そうだね。
なので、配球は本当そのキャラクターのプレイスタイル、プレイスタイルに関しても、これだけいろんなキャラクターが出てきて、あまり被らないのをいちいち考えるっていうのもすごいと思うんですが。
うん、
この選手の強さはこういう強さ、この強さはこういう強さっていうそのバリエーションが今回もまた新しいのを出してきて、いや広げるな、素晴らしいなと思いますけど、それぞれがちゃんとその生活態度とか生活と結びつけて語られますからね、
うん、
この人はこういう人だからこういうプレーをする、こういうプレーをする人だからこういう生活態度を取っていて、こういうところがかっこいい、こういうところが可愛らしい、こういうところがかっこいいっていう、そういうのをちゃんと出してきたりするので、その点も今回、北さんは見事でしたよ。
いや、見事だったね。まあ、あとやっぱこの北さんのこの回想とかを見るとね、この後輩とかからはちょっと恐れられたりとかね。
はい、はい。
機械みたいにだと思ってたとかって言われたりするし。
はい。
だけどやっぱり人望はあるんだなっていうのもわかるし。
そうなんです。
で、さらに言えば、ね、あの、同輩、あの、同じ3年生とかとだと、なんかみんな結構ちゃんと北さんのこと分かって信頼してる感があるじゃないですか。
はいはいはい。
ここすごい心温まる感じでよかったですよね。
いや、いいですよね、ほんと。結構正論パンチでみんながギョッとするみたいな、そういうシーンとかで恐れられる描写もありつつ、まあ、結構わかりやすくその、あの、風邪ひいた後輩に根性論で、お、偉いな、バレ合いだなって言ってるのに対して、あの、体調管理できてへんことを褒めんなよって言って、帰れって言って、で、ちょっと冷たいって言って帰ると差し入れがっていう、そのわかりやすいエピソード。やっぱりほっこりしますしね。
そうだね。
で、その、とにかく真面目な感じだっていう、冷たいわけではなくて、真面目なんだっていう、丁寧なんだっていう、そう、丁寧なんですよね。うん、冷たいわけではなくて、まっすぐで丁寧なんだっていうことがちゃんと伝わってきて、で、それがもう淡々とやってるところを、その背番号をもらって、ちゃんと認められたっていうところでの、大粒の涙っていう。
うん、
で、周りがもうギョッとして、マジかっていうところは、もう、一話の中で語られた出来事ですけど、軽くやっぱりもらい泣きするぐらいキュンとくる展開でしたからね。
そうね、パンチ力あったよね。
いやー、よかったですよ。
いや、よかったね。いやー、なんか、いないと光ってもいいんじゃねっていう。
本当、応援したくなりますね、北さん。
うん。いやいや、まあ、そう言ってダメなんだけど、
はい。おばあちゃんも応援してますからね。
そうだね、おばあちゃん応援してるって、やっぱりよかったよね、
最後。おばあちゃん、しかもセーターにしんすけって書いてあるんですよ。
うん。やばいね。やっぱり相手も魅力的だからね、この。いやー、困っちゃうね、見てる方としては。
はいはいはい。
まあでもだからこそ面白いっていう展開なんですけどね。
いやー大変楽しみですよ本当に。このやっぱり認められず淡々と努力してきたキャラクターが認められるってある種の主人公力ですらありますからね。
そうだね。
この不遇時代をきちっと描いている。そして中学時代一回も背番号をもらっていなかった、全然、試合公式時代にも全然出れていなかった、そういう過去だけどあんなに頑張ってマジであんなにすごくてマジでっていう、そういった背景からのこのその瞬間認められた瞬間の涙の回想、いやいい1話でした。
はい、
では続きましてが、トマトイップのリコピンの新連載第2回センターカラー13ページでした。センターカラーはリコピンの体の秘密大公開ということで、リコピンの可愛さを大解剖するっていう、徹底解剖するっていうセンターカラーでした。
いやそうですね、いやーなんか本当にリコピンの肉球とかは商品化しやすいだろうなって思いましたね。
よーく見るとトマトの形をしてるんですよ。
かわいい。
かわいいっていう。まあ、全体的に、友達の連帯保証書に反応するのは危険だよとか、どんな小銭も見逃さないよとか、まあ、ちょっと、ひねってるのかな、どうなのかな、ちょっとネタっぽいのかな、でも別にギャグってことでもないな、あんまりふざけないんだなと思って、めくった瞬間に、リアル大解剖図っていう、人体標本風に、こう、皮を剥がれたリコピンというのが出てくるという、ギャグでした。
いやーいいギャグでしたね。
でもこれも結構真面目に書いてるだけであんまりギャグじゃなかったですよね。
いやーまあ実際はまあここに変なの書いたら焼け野原仁とかになっちゃうからね。そうじゃなくしたかったんじゃないですかね。
いやー何か真面目でしたね。なんか意外な期間があったりはしないんだとは思いました。うん、一応生殖関係、男性器関係は描かれてなかったですね。
いや、そうだね。やっぱそこはダメだったんだねっていう。
前立腺はあるんですけどね。
うん。あれだけチンチンチンチン言ったのっていうね。
もしかしたら、まあもともと苗から生まれるわけですからね、トマトイプ。
うん。
だからまあ、普通にそういうことなのかもしれません。
あ、ないってことはね。
かもしれません。これだけ徹底解剖しても、そういった期間がないということは。
でも読み切りではセックスって言ったじゃん。
でも、連載版ではないのかもしれませんよ。
はいはいはい、なるほどね。
といったその辺の、この内臓の解剖図の後に、本当になんか、生殖期間みたいなのがよりアップにされて書かれてたら、ちょっと、ぎょっとしたかもしれませんね。
そうだね。
笑わないかもしれませんね。
それは笑えないね、多分。
というか、解剖図でした。内容としましては第2話ということで、めめちゃんがまたリコピンのところに行って歓迎パーティー開くっていうけど誰も集まらないと思ったら実はこっそり集まってるサプライズっていう展開でした。
いやもう、カトリー、長木、草薙くんの3人のように強い絆ってのは超笑いましたねって。
ああ、そこ、今回唯一ギャグっぽいのってそこでしたからね。
え、唯一なの？
え、他なんかありました？
まあ確かに。まあでも俺は意外とこのなんだろう、みんなが、はいはい、来ない。っていうところ、
はいはいはい、
で全然集まらなかったってところちょっと面白かったんだけどね。
まあ多少途中で予想はつきましたけどね。
うん。セイキン TV みんな見るところとかっ
ていう。まあ、でもそれも実はだってこの後ちゃんとパーティーを開くためにみんな来ないふりをしてるっていうすごい真面目な話じゃないですか。
そうだね。
サプライズの準備だったんですよ。
うん。いやー、この辺はでもね、ちゃんとやっぱバランスですよ。あんまりこう叩きすぎちゃったり、やっちゃうと引いちゃうからっていうところでね。はい、この辺は俺大石先生さすがだなって思うんだよね。ちゃんと可愛い要素も残すっていう。
いや、もう2話でかなりいい話方向に振ったんで、あ、本当にそういう、あんまりダークだったりブラックだったりしないのかなって思いましたよ、今週。
そうだね。うん。まあ下品そうね、3度あったらラマンサみたいなところで。
はいはいはい。
下品な要素は出してるけど、あんまりダークさにはいかないんだろうなってのは思いましたね、確かに。
なんですよね。で、2話に関しては、なんか入校の時期とかなんかもしかしたらいろいろ理由があるのかもしれませんけど、第1話ほど時事ネタもなかったですね。
うん。
あの、長渕の生放送ぐらいで。
そうだね。
という感じで、意外と今回はおとなしい、あくまで、その、ファンシーキャラの方向性を掘り下げるというか、地盤を固めるような回だったのかなとも、ちょっと思いました。
そうだね。まあまあ、本当に3話くらいまではきっとそんな感じなんじゃないですか。4話かれてきっとって。
そうですよね。本当はリコピンのキャラクターとか、あとやっぱりメメちゃんのキャラクターをもうちょっと深掘り してくれてもいいのかなとは思いましたけど、でもまあ、イルマルダッシュの頃もキャラの掘り下げってかなり経ってからやりましたもんね。
そうだね。
私生活は謎に包まれてましたもんね、みんな。
うん。
そういう意味でもしかしたらあんまりキャラの内面とか背景とか掘り下げないのかもしれませんね。
いや、まあ、掘り下げたらね、どうでしょうっていう。やっぱ可愛いさにはやっぱね、ほら、サンリオキャラもミステリアスなもんで絶対必要だからね。
ああ、なるほど。まあそうですよね。特にまあ、メメちゃんなんですけどね、謎多いのは。
うん。
どういう子なのかがよくわかんないですからね。
何も考えてないじゃん。
その辺が分かってきたらいいかなと思ったりもちょっとは期待はしています。まあ別に後々でもいいのかもしれません。はい、あと結構僕がファンシーキャラの定番あるあるが分からないっていうのに関して結構1ページ目今週リコピンの自己紹介、僕リコピン、トマトイプ、リコピン3歳、好きな飲み物、ママのおっぱいってこれギャグなのかファンシーキャラあるあるなのか僕実は分かんなかったんですよ。
うん。
どっちだと思いました？
いや、これはでも、
ファンシートーク。
どっちもじゃない。
ファンシートークで笑わせるってことですか？
そうだね。ファンシートークだけど、ファンシーっぽくないところで笑わせてるんじゃないの、これは。
やっぱこれはギャグで、ファンシーキャラは普通そういうことは言わないってことでいいんですよね。
そうだね。
そこは僕結構確信が持てなくて、意外とファンシーキャラはママのおっぱいってありなのかなって思ったりとか。その点が、その、幼稚園児ネタに比べてファンシーキャラネタっていうのは、どこまでがパロディーの元に沿ってるのか、どこからが崩してるのか分かりづらいっていうのが結構今週もあったりしました。
そうだね。
このシャワーシーンを覗いた後に、わあ、ごめんなさい、あ、せん、どっしんって転んでぶつかるっていうあたりも、
うん、
こういうのはファンシー漫画であってもおかしくないのかどうか分かんなかったんですよね。
これはファンシー漫画とはまた別だと思うけどね。
普通に80年代ラブコメってことでいいんですかね。
そうだと思うよ。
結構その辺がふわっと、どの辺がパロディ的要素なのか、何なのかっていうのは意外とふわっとしてる点は結構第1話で危惧した通り僕は今、困惑してます。
うん。
第3話以降、もっとがっつりと派手めに世界観ぶち壊しギャグの方が僕はわかりやすいかもしれませんが、うん、まあ、どんなネタの方向に発展していくのかは3話以降楽しみです。
はい。
では続きまして僕のヒラカレミアの第156話内容としましては、ちょっと時間を遡って、おしゃごしゃたちが落ちてきたのはこのひみこちゃんがデフ君に化けて誘導したからでした。そしてエンプレスさんのコピーが参戦してきて、なんとかそのエリちゃんを手に入れようってみんなが手を出す中逃げられそうになるんですが、ミリオさんのマントがあったおかげでエリちゃん能力発揮してオーバーホールさんの手から逃れますという展開でした。
いやもうなんか今週はもうコンプレスさんの、トゥワイスさんの能力やべえなって最初思いましたよ。
これ本人いないところでもコピーできるんですね。
いや本当ね、ストックできるんだっていうね。
最初だからあれどういうコピー出した、意味があって一瞬わかんなかったんですけど、うん、あ、そっか、いなくても出せるんだコンプレスさんって分かってびっくりしましたよ。
これやばいよね。出し放題ってどういうことだよってね。しかも出すだけじゃなくてそいつをさらに増やせるんでしょっていう。
まあ同時に2体までですけどね。
うん、いやーやばいね本当に。
だから同時に2人分、まあ本当自分が戦わなくても使える個性が使えるってことですもんね。
うん、
応用力やべえですよね。
やばいよね。いやー本当ヴィラン連合は本当に能力的にやべえやつしかいねえっていう。
まあそんな中でちょっとほうと思ったのは、このコンプレスさん、コピーだからお前が、その戦場に入って危険だけどやってこいって言われた時に、コンプレスさんが結構嫌がって、歯向かって、そして、行く時ももう怖えよ、あいつら最高だよって言いながら行く。これは、常識的に考えたらコピーが危険なところに行くのは当然じゃないですか。
うん。
で、全然最高じゃないじゃないですか、その判断って。
まあまあでもこいつは自身の意識があるし、自分はコピーだって。と分かっていたとしてもね、一生一つの命だからね。
そうなんですよ。だからコピーに自分がコピーであるっていう自覚が全然ないっていうことに関して、それはトゥワイスさん便利だけど、うかつに自分で能力解除できないんですもんね。
うん。
ダメージ与えて消さないと。
そうだね。
そのせいで自分をコピーして大変なことになったんですから、そういうことで言ったら、ま、すごい便利な能力だけど、リスク、クもすげえなとは思いました。コンプレッサーが歯向かってるのを見て。
そうだね。いやー。でも、トゥワイスすごいよな、これな。だから、ほんと無限の応用力やね。
いやー、びっくりでしたよ。
そしてまあそれをさらにね超える実はエリちゃんの個性は巻き戻しだったっていうね。
はいはいはい。
いやさ、因果逆転系ですよっていう、
ね、これ回復にも使えるんだと思うと今後の展開を左右するキャラですね本当に。
いやだってでもうこれあ魅力戻ったやろって思ったから。
いや魅力戻せそうですし、オールマイトさんとかどうなんだろうとか思ったりしますしね。
そうだね。これだって下手すりゃ永遠の命とかのレベルにもなりかねないからね。
戻す。お父さんが消えちゃったっていうのはあれですか、胎児になったポルナイフを洗ってくれたお姉さん状態ですか。
まあそうだねっていう。いやだからなんだろうね、やばいね本当に。だからどんどんどんどんやべえ個性ができて、もう個性の概念を超えてるからですよ。
まあ実際このエリちゃんが核という扱いですごいなんか恐ろしい能力の持ち主だっていうことで、ヴィラン連合もこのエリちゃんを狙っているっていうことを考えると、やっぱりこの巻き戻す能力っていうのは、まあ、本当に今後のこの作品世界の命運を握ってるっていう扱いなのかもしれませんからね。
まあそうだね、核になるっていうかね、まあ、少なくとも今回のやつは本当キーだし、
はいはい、
この後もそうエリちゃん争奪戦が行われそうな雰囲気バンバンじゃないですかっていう感じですからね。
という最後も結構そのエリちゃんの、行動に関してちゃんとこのモノローグコマというかナレーションコマで、あの新たに芽生えた思いが助からなくていいわという思いが彼女を覚醒させるですからね、うん、何かすごいことになりそうですからね。
なんすか、世界が巻き戻っちゃうんですか。
いやもう本当にそのレベルで何か世界の命運を握るキャラクターになるのかもしれませんから、大きいこの作品の中でオールフォーワンさんとの戦いという主軸の中においてよりこう具体的な何らかの作品全体を貫くミッションが発生するんじゃないかとか期待もしたりしますよ。
まあそうですね。いやもう大風呂敷広げてきましたからね。いや見せてもらいましょうかっていうね。
はいはいはい。
感じですよね。まああとはね本当にちゃんね、この、あと、エリちゃんを助けるところでもね、デック君がただ助けるだけじゃなくて、そこに、ね、ミリオ先輩のマントを絡ませるっていうのは上手い展開だと思いましたね。
まあ、ミリオ先輩のマントっていうのでちゃんと結実した感じはあったんですけど、個人的にはミリオ先輩のマントが届くところにもデック君が介在してほしかったんですけどね。
はいはい。ああ、なるほどね。偶然じゃなくて。
偶然じゃなく。投げるだとさすがにちょっとあれなんですけど、なんか、デック君の方が上にいて通過するときに手は届かないけど、ミリオ先輩のマントがあったんで、捕まって、みたいなので目の前に差し出されたらエリちゃんがみたいだとか、デック君が一歩開催してたらより、なんか、燃えたんですけどね、僕の中では。
うん、うん。まあ確かにちょっと唐突感があったからね。まあ一応二人がね、最初に見逃したっていうところが元になってるから、この二人の力で助けたっていう感情を出すためには結構いい展開だと思ったんですけどね。
まあ最後に、一応デックのところにそのミリオ先輩のマントを伝って、たどり着いてるから、一応まあ、数ページ遅れて期待してる絵面は見れたから、まあまあいいかなとはちょっと思ったんですけど、でもやっぱり、そのエリちゃんの決意を生むために、生む前の段階でデックにもう一回在してほしいとはちょっと思ったんですよね。そこはちょっと、うんうん、期待を肩すかし、ちょっと肩すかしくなった感じはありました。
まあまあまあでもね、これからですから、これからって。
はいはいはい。
この後に彼女が覚醒どうなるかですからね。いや、まあ楽しみにしましょうって感じですね。
まあそうですね、決定的な状況か。一応状況としては、ヴィラン連合が漁夫の利を狙っている状態で、なんかヒーローサイドと共闘する形にもなりづらいしどうするんだろうなみたいなことを思っていましたが、あくまでこのオーバーホールさん、千崎さんの元からエリちゃんを取り除くというか、隔離する、聞き離すということが主要目的である、ぽいという感じがなんとなく匂わされてきたから、そうなってくると、その千崎さんの弱体化、壊滅を狙う、ヴィラン連合の行動とヒーローサイドの行動は、改めて一致して、もしかしたら共闘、またこれ以上できるんじゃ、とかもちょっと期待はしております。
はい。
ということで、まあ、女の子キャラも揃ったんで、来週あたりヴィラン連合の変態性がもっと見れたらいいですね。
そうですね。
では続きまして、日の丸相撲の第165話、内容としましては、日の丸くんはキリヒト君に何もさせてあげずに勝って、それは、キリヒトにとっても、一番良かったんじゃないかなって、ケイ君も言ってくれます。そして、天王寺さんも燃えて、そして、名古屋場所は何か終了したらしいです、という展開でした。
いや、まあ、本当に期待通りの日の丸くん圧倒っぷりで良かったですね。
いや、ちゃんと、その、キリヒトくんも頑張ったところをもう何もさせずに勝つっていう、そして天王寺さんも前より強くなってるな、ふふんって満足げっていう、大変この新シリーズの最初の一戦として期待を持たせる 幸先のいい幕開けでしたよ。
いや、ほんとですね。ほんと、しかもね、これがちゃんとキーヒト君のためになったっていう言及も超納得がいったしねっていう。
はいはいはい。
これからの二人の対決を盛り上げる意味でも、すごいいい回だったし、本当に序盤のね、本当山場としては良かったねっていう。
はいはいはい。
あとは、他のね、キャラクターたち。もう、ほら、大関さんもちょっと出てきたし。
この、大関さんの強キャラ感が面白いんですけどね、ちょっと。
確かにすごい強キャラ感あるよね、これ。
口元だけ出てきて、なんか、思わせらぶりなことを言うみたいな。そういうキャラの出し方が、すごい大関さん期待ですよ。
部長はそんなキャラじゃなかったんだろう、
いや、まあ、多分、出てきた時には情けない登場の仕方とかして、あ、変わってねえな感を出してくれるんじゃないかとは思ってます、僕は。もしくはもうすごい本当顔熊取りしたような状態で天王寺さんみたいな状態で仁王立ちしながら出てくるかもしれないと思ってますよ。
まあね、ここまでやってるわけだからね、なんか本当ビジュアル的にも何か変わったところはね、見せてほしいですよね。
見せてほしいですね。
そして本当に蛍君くんが K 君はすげえチャラくなってる。
これチャラくなってる分に関しては、意外とあいつそういうところもなくもないしな、みたいなことを思いましたけど、でも、このキーヒト君に対する口ぶり、キーヒト君負けてるのを見て、これが一番良かったのかもな、キーヒトにとっては。ヒロワルさんに勝ったらやめちゃいそうだもんな、依存しすぎなんだよ、あいつは、っていう、この、なんか、対等というよりむしろ上から、っていう。この口調に、ちょっと、お前って思いましたよ。
本当だよね。あの頃あんな可愛かった、っていう。
前、コーチに行って思ったけど、よくよく考えると、まあ、あの時点でみんな1年生だったんですもんね。
まあ、そうだね。
だからまあ、同い年なんだなって改めて思い出しましたけど。で、まあ、3年間同じ部活を共にしたらこうなるのかもしれないですけどね。
うん。いやー、そこに言ったケークは面白かったな
まあ、お前って思いましたよ、ほ
ん
と。
うん。そして、あとはね、ほんと、レイダーさんが意外に元気だったんで、すごい良かったですね。
そうですね。最初、日の丸くんが焼け鉢バーンってやってる時に、まだ不安げな様子で見守ってるから、レイラさん、なんか、まだ、心配そうだなと思ってましたけど、勝った後、無言でガッツポーズを取っていた。で、もう膝を上げて、無言でガッツポーズを取っていたっていうことに関しては、もう、安心しましたよ。ほっとしましたよ。
いや、ほんとだね。いやー、よかった、レイラさん。そんなに、ね、こう、深刻じゃなかったっていうね。
いや、これがもう、この日の丸くんの勝利によって3年間、もう3年間きっとうつうつとしてたんですよ、きっと。
うん。
それがここで初めて昔のレイナさんに戻ったんですよ、きっと。
いやー、感動的なシーンなんですね、これがっていう。
的な、この本当に一戦が、まあ、大関さんが強キャラ的に立ち塞がるのとかも含めて、改めて本当日の丸くんの関係者が、新しく一歩を踏み出すきっかけになったっていうことなんじゃないかなと思ってますよ。
そうだね。
だから、レイナさんも本当にこの一戦のおかげでこうなって、次回以降、もう、どっから、堀ちゃんか、ひろまるくんか連絡取ってくれないかなと思ってますよ。
そうだね。いやー、ヒロイン感、ありますよっていう。
いやー、楽しみな、ガッツポーズでしたよ。
ですね。まあ、あとのね、国宝以外にもいるということっていう三力士に関しては、まあ、いい可能性プレを期待してますって感じですねっていう。
いやー、どうなんでしょうね。この人たちは、この名古屋場所で、当たるんですかね、この後。当たる予定の人たちだったんですかね。
どうなんだろうね。
一応最後、鬼切りは勝ち越しましたって言って、15日間終えましたって、ダイジェストの後に、そして、鬼丸は点々点って言って終わりますから、一応来週結果がわかるのかなと思ってるんですけど。
まあそうだね。
その来週、そして鬼丸は、この後全勝みたいな感じでこの3人がダイジェストで投げられてるっていうのもあり得るかなと思ってますからね。
それは情けなさすぎるだろ
う。どんどんどんって。いや、まあ、なども期待はしていますが、どういった結果になるのか、いい方も悪い方もあり得ると思っちゃいますからね。
まあそうだね。
でもまあさすがに天王寺さんに前より強くなってるって言われて、これから楽しみだってなってる状態ですから、まあさすがに、ま、悪い方の意外性はないだろうなとは思ってるんで、まあ、月の新章。まあ、やっぱり今回のこのキリヒト君との一戦っていうのがもうすごいそこにフォーカスを集めて、そこにこう、ピントを当てて、大きくドラマが動くような感じに描かれていたので、そういった感じで次の試合っていうのが、次の場所というよりかは次の大一番がこれだっていうのが示されて、それに向けて盛り上がる形式なのかもしれないですからね。
うん、
そういう感じで言ったら、名古屋場所ダイジェストなのか何か分かりませんが、一旦釘がついた後に、次誰と戦うのかっていうカードがすごく気になってきますよ。
そうですね。
ということで、今回も相変わらずその試合取り組みの中でお互いの精神性が交わって、で相手の精神がこうちょっと変わったりとか、で最後にキリヒト君に至ってはこの、膝をつく前に階層が挟まるという少年漫画によくある階層ダウン昔の光景が脳裏によぎってバサンと倒れるといった、そういったあの成長性抜群の倒れ方をしましたからね
そうだね。
そういったもう相撲の取り組みっていうのがちゃんと心を比べるものであって、それが成長につながっていく、そういった少年漫画的ななんか戦いである感じが大変良かったです。では続きましてが、ゆらぎ荘のゆうなさんの第83話、内容としましては、カルラさんが小ガラス君とバイトをしているところに大室さんが潜入してきて、自分もバイトのふりをしたりとかして、でお互い対抗したりとか、肉体接触で対抗したりとかしつつ、心情を吐露とかしたりとかして、すごく小ガラスさんかっこいいって話でした
いや、もう今週はもう扉絵の父比べからすごい良かったですねいや、もうこのね、二人のライバル関係、
はい、
意外とあんまりライバル感が俺の中でなかったんだけど、ああ、やっぱり、なんか意外と確かに似た者同士だなっていうところ、
はいはいはい、
を含めて、で、張り合ってる感じ。いや、この関係性はなんか俺だから新しくて、すごい良かったんですよね。
いや、本当に、新しい絡み、こことここが絡むのは確かになんか新しいで似てるところあるなっていうのと同時に、お互いに感化されるっていう終盤の展開がすごく、納得感もありましたし、それこそちょっとそのキャラクターとしての成長のような感じ、キャラクターの上げ方にもつながってましたからね、
うん、
お互いを吸収するという感じが。
そうだね。いやはや、まあ本当にね、カルラさんファンもおぼろファンもどっちも両得な、いい回だったと思いますね。
はいはいはい。
まあ特にね、カルラさんファンはあのあれですよ、下着がすげえ気合入ってるからねっていう
まあまあそうですね、しっかり描かれてましたからね、
勝負したり感やばいねっていう
そうですね、この立体的な飾りが、超立体的な花飾りがついてますからね、
うん、
これ上に制服のブラウスつけて大丈夫って思いますよね、
うん、
なんか浮きそうなんですけどね。
まあそうだね。
でもそれをもうむしろ小ガラス君にそこを気づいてほしいのかもしれませんしね。
はいはいはい、透けてるところもみたいなね
そんなことを考えさせるような下着でしたよ。
まあまあ妄想キャラとしてはね、やっぱこれ聞けるときもやっぱいろいろ妄想したんだなっていうところも想像できますからね。
まあまあそうですね。あとは、あの、オボロさんに関しては、もう完全にお前スタープラチナかって思いますしね。
そうね。
ぶつかった子供の飲み物、こぼれた飲み物やら、こぼれた料理やら全部すべて整えて、肩まで叩いて直してあげるという、目にも止まる速さでっていう、このスタープラチナ感。これに一旦本当にお前はスタープラチナかってツッコミを入れさせておいて、その後小柄さんが出てきたのに遭遇した瞬間に一瞬で服を脱いで畳んで裸で寝そべるという、裸で密着するという、ここにその特技が生かされているという、うん、そのキャラクターの持っているスキルが即お色気シーンに生かされるという、これもさすがだなと思いましたよほとんど戦闘技能のはずなのに使われるのはお色気っていう、
うん、
いやーさすが歪みないと思いましたね。
今見ないですね。
あとはとにかく小柄さんですよ。
うん。
この、あの、カルラさんに肉体接触を求められた時に、その、答える小柄さん。俺はまだ恋愛のこととか正直よくわかんなくて、友達からって言われてそれもいいかと思ってた。でも、こんなに苦しまれせるんだったらはっきり答えようと思うっていう、こんなラブコメ主人公いますか？サブヒロインを苦しめないために、このままの関係でもいいかと思ってたけど、苦しめてるという自覚から、はっきり振ろうとしてるんですよ。
そうだね。
このコミュニケーション能力、察しの良さ。
うん。
鈍感キャラじゃないんですよ、別に。
そうだね。
ちゃんと察した上で気遣いまでできて、しかも、その、都合のいい関係に収めようとせずに、はっきり振ってあげよう。それがこいつのためになるならっていう、なんて男前なんでしょう。
いや、男前だね。そりゃ、みんな惚れますよっていう、ね。
いや、僕はもう、そこに感動して、それに対するカルラさんのこの、あの、色良い答え以外聞く気はないと。そんな答えが消えるまでは、今のまでいさせてほしいという、この泣きながら、睨みながら、はっきり告げるという、この、ある種、超都合のいいポジションに、自分を置くわけじゃないですか。
そうだね、自らなるっていうね。
そうですね、告白の答え待ちの状態でずっとそばにいて、仲良くしていて、で、 もう、その、自分に気がないことは分かってるけど、いつか振り向いてくれるなら、さす、あの、いい答えを言ってくれるなら、いつでもっていう、そういうポジションを宣言する、なんて都合のいいセリフなんでしょう。でも、それに対する、その、言葉とか、表情とかで、説得力を持たせてるから、そんななんか、ご都合感がないという。
うん。
そんななんか、都合のいい女感がないという。これももう、漫画的に見事でしたよ。
そうですね。いや、はや。いやー、まあ、だから本当に小原氏くんがあえてこのね、こう、寄せ付けないっていうのも優しさだしねっていうね。
はいはいはい。
いや、まあ、だから本当に。いやー、みんな幸せだねって。
いや、本当にもうこの人たちの未来にはもうきっと大丈夫って思わせてくれますよ。
そうですね、選手の中井さんじゃないけども
っていうね。そして、大室さんも、この、大室さん最初から超積極的なキャラとして、もう、ある種、もう行動的にはインフレしてる状態なわけですけど、
うん、
その状態で、ここでさらっと過去のエピソード、というか、小柄くんにまず実力がすごく強いっていうところから接触してきていて、そのままここまで来ているところから、実は昔、それなりに実力的には申し分のない相手と結婚する縁談が持ち上がったけど、その性格とかの問題で抵抗があって断ってしまったけれど、小柄くんに対しては抵抗が一切ないんだって、恥ずかしいに宣言させるということで、最初から結構インフレ状態だったキャラクターをさらにここに来て上げるという、大室さんを上げるという、これももう、さすがでしたよ。
さすがですね、確かに。
いやー、もう強さだけではなく、ちゃんと小柄くんにそれ以上に惹かれているということを恥ずかしげに宣言させるという。いやー、もう絶え間なく乗っけてきますね。
そうね、ラブコメではもう毎回ね、キュン要素が必要ですから、ね、キュン要素がちゃんとありましたから、よかったですね。
改めてこのタイミングで宣言しますけど、僕が今のジャンプの連載作品で電子書籍とはいえ、毎週、毎巻ちゃんと買っているコミックスは、鬼滅の刃と、ユーナさんだけですからね。
はい。
それくらいユーナさんは僕は大好きな作品です。そして続きましてが、そちらは鬼滅の刃の82話となっております。内容としましては、炭治郎くん、命の限界スレスレまで、戦って相手の首、ダキさんの首を落としかけるんですが、限界迫ってしまってできなくて逆に首を落とされそうになるんですが、ネズコさん、怒りのネズコさんが助けに入ってきましたという展開でした。
いや、もう今週も前半の炭治郎くん超かっこよかったですね。
そうですね。前回の先週の段階では途中、戦いの途中覚醒したあたりからモノログがなくなって何を考えているかわからないというその威圧感、異質感がすごい、そのキャラの迫力になっていましたが、今週はモノログがすごい淡々としているという状況をほとんど理解していない状態。なるほど、何々する気なんだ。それにしても遅いな。切るのも簡単だ。何々すればいいんだ。この淡々とした感じがまた先週とは別種の強さとヤバさになってましたね。
そうだね。そして何よりね、絵が超かっこいいんだよね。
はいはいはい。
この帯の上を走って切っていくところとかすげえ気合入ってるじゃないですか。
ここ、もう、ある種わけのわかんない動きなんですけどね。
うん。
これ実は帯の上、走ってない気がするんですよね。
こう。飛んでる。
いやもう一足飛び。
一足飛びか。はいはいはいはいはい。
でも一足飛びのはずもないんですよね。でも切りながらほとんど待ってる感じなんですよね。
うん。
だからここに関しては正直わけわかんねえなとは思いましたけど、
うん、
でもかっこいいなっていうか、そのわけわかんなさがわけわかんないくらい強いっていう認識に結びつきましたからね。
そうだね。
ダキさんが切られたって状況を理解できてないっていう、そのダキさんのリアクション込みでこの作画というかアクション描写がわけわかんないっていうのもある種の強さ表現に僕は思ってしまいましたよ。
うん。
だからもうかっこよければ何でもいいですよ。
いやまあでも本当その通りですよ。いやーよくそうか、すごいだって、本当いつもね、決めすればギャグ顔とかすげえ手抜いてるかあるけど、やっぱ気合入れた時の後藤先生はやべえなって思いますからね。
いや本当後藤先生は読み切りの時からアクション描写にはやっぱいいものがありましたからね、すげえなって思ってましたからね。
うん。
いや、だから本当になんか、精神的なところのメンタリティの、この、切ないさの乗っかったメンタリティの部分が、より特徴的に目につきはしますけど、アクション描写っていう点も、やっぱり後藤先生の持ち味で、それはしっかり今回も発揮されてますよ。
ですね。いやー、本当にな、良かったし、まあ、後半のね、ねずこさんもなんかすごい気合入ってましたからね。
はいはい。
めっちゃやっぱ、 怖い感あるじゃないですかっていう。
いやー、この表情と態度と、そして階層、家族が殺される人たちっていうのが、階層が差し挟まって、炭治郎くん、ゲホゲホ死にそうなのを背後に背負っての怒り、怒り、怒りっていう、その描写も本当に、ぐっと、下手すると思う、涙腺に来るものがありましたよ。
そうなんだよね。いやー、でもね、同時に、そういう上で、このモノローグからね、なんかすごい期待値も上がってるからねっていう。
いや、そうですよ。だって、敵の肉体がこの世から消えてなくなるまで動くらしいですからね。
やばいねっていう。
いや、ほんと、この、ダキさんの頭の半分が吹き飛んで、もう消滅してるショットガン至近距離でぶっ放されたぐらい、顔の頭半分なくなっている状態から再生しつつの、この、形相っていう気持ち悪い描写とかも良かったですしね。
良かったね。
この漫画のオカルティックな魅力もそこに結構表現されてましたしね。
うん。
あとは殺されそうな炭治郎くんをねずこさんがかばうっていうシーンが単純に間に割って入るとかじゃなくて、このダキさんを背後から蹴っ飛ばして、吹っ飛ばして、そしてその炭治郎くんの背中を守るという。
うん。
その立ち位置とかもかっこよかったですね。
いや、かっこよかったね。これさ、先週までもう天元さん早く来てくれって言ったから、ねずこさん忘れてごめんって思ったからね。
いや、もう天元さんが来ると思ってましたよ、てっきり。
うん、
そしたらねずこさんがやってきて、それで死にかけの炭治郎くん、それに、殺されている傷ついている町の人々を見ての怒りっていう怒りつながり、炭治郎くんと同じものに怒って、うん、そして人痘に、今回のサブタイトル人痘にどういう意味かと思っていたら、そういう意味だったという。人は怒りで体を動かしても限界があるけれど、鬼に限界はどうなるのか。いや、大変気になるし、かっこいい良さが期待できる展開ですよ。
そうですね。
ということで、決してみんななんか前向きな希望とかそういったなんかみんなの信頼でとか友情で強くなるわけではなくて、悲しみを前にすればするほど強くなるというあたりが本当にご峠節だなと思います。
はい。
では続きまして、新展開人気超沸騰&テレビアニメ絶賛放送中センターカラー43ページのボルトでした。センターカラーは、あのインナーのおっさんでした。
そうですね。カシンコシでしたっけ？
カシンコシなんでしたっけ？渋いですね。
うん。
内容としましては、ボルト君は、あの、片付けさん護衛任務だって嫌々ながらも引き受けて、電車というか、汽車というかなんか、列車に乗ったら中で、青さんに出会って、その人と話して、いい人だなと思ってたら、その人は何か今回の空の一味らしいです。やべえっていう展開でした。
いや、まあ、普通に面白かったですねって。
いや、面白かったですよ。
うん。ちゃんと前振りにもなってましたしってね、次回以降のっていうね、
はいはい、まあもう旅先で出会った旅の道連れが実は敵でみたいなのはもう本当に王道中の道ですからね。
道だねっていう、
何度見たかわからないですけれど記憶に残っている名展開がいくつその中にあることかっていう大変期待値を持たせる道ですよ。
いや、だからまあ実際すごい楽しみですしね。まあボルト君がまたね、努力と根性だって言ってるボルト君がどう変わっていくかっていう成長予想を見せてますからね。
はいはいはい。
そのあたりも楽しみですからね。
まあ本当にカラクリ使いの相手ということで、そのカラクリ使いだけれども、この旅の中で話し合って過去をちょっと聞いたりして、その仲良くなった、お互いに尊敬し合える、ある種分かり合えるっていう関係性の中で、その中でどこか違うところがあって、譲れないものがあって、その分かり合える相手、手と戦うことになるってなったら、やっぱり何を犠牲にするのか、何を守るべきなのか、で何が繋がってるのかとかが全てコントラスト鮮やかに描かれますからね。
うん。
その辺は本当に、まあ一応今回カークニングがある種鍵になるのかわかりませんが、一体その二人のどこが繋がっていてどこが違うのか、どこが強調されるのかはもう大変楽しみですよ。
楽しみですね。でも、それはわかるのは1ヶ月後っていうね。
まあまあそれは毎度のことです。
まあそうだね。ほんと、このハマルさんもどうなるかわかんないからねって。
そういえば、このハマルさんそうですね。ちょっとずつ描かれますからね。
うん、このハマルさんがどうかわかるのわかんない。3ヶ月くらいじゃないって。
まあまあ、実際この後何が起きたか、意外と引き伸ばす可能性ありますからね。
うん。
忘れないようにしないといけませんね。
そうだね。
あとは意外と今回地味に、三月くんと、あと片助さんも結構上げましたからね。
うん。
ミツキ君に関しては普通にこの任務を拒否るというかごねるボルトに対してボルトが行かないなら僕も行かないっていうその基本方針みたいな話で説得する、あの忍びとしてのこの任務の意味合いとかそういったことを解いて、でボルトにまあ期待している、その子に対して自分の役目みたいなものを感じているみたいなところに関してもちょっといいやつだな感、あとちょっとミステリアスな感じも含めてやっぱ気になるキャラ感を出してきますし、 で、片助さんに関しては、前回のまあ、初登場が結構もう嫌なやつだったわけですが。
そうだね。
なんか、ボルトを騙そうとしてるところもありましたしね。そそろかそうとしてる感じが強かったですしね。
そうだよ。しかもね、相手に有利なことばっかするからね。
そうなんですよ。そういう意味で悪い印象だったのが、今回その、ナルトに何か言われたりとか、で、ボルトに散々っぱら、嫌味とか皮肉とかというか、何か文句を言われても、少し寂しに笑って、その後ろ姿を見守っていたりですとか、で、その、列車の中でも、やっぱりちょっと大人感強いですし、理性的なことを話して、で、その自分の仕事の意義的なことをちゃんとはっきりと、こう、優しく、冷静に語っているあたりとかでも、この人も決して悪い人ではないんだな感が今回の1話で担保されたので、それも結構今回の1話大きい要素だったなと思ったりもしました。
そうですね。まあ本当、片助さんと協力したい展開ってありそうですからね、これはね。
今ちょっと分かり合いそうな感じだから、この調子で言ったら本当、片助さん死んだら悲しいですからね。
死んだら確かにね。
とっても好印象が持ったキャラだったら、そいつが死んだらどうなるだろうといつもついつい考えてしまうという。うん、いや、もう片付けさん死んだら悲しい感じになってきたんで楽しみです。
はい。
では続きまして、僕たちは勉強ができないの第35話内容としましては、なゆきくんは、うるかちゃんと二人きりになると気まずくなるんで、ふみのちゃんに相談した結果、ふみのちゃんが勘違い、間違い込みのアドバイスで見事に解決してポニーテールにしてきましたという展開でした。
いやーもう、ウルカちゃん回であると同時に、フミノちゃん回っすよ。すごい贅沢な回です。
いやもう最後のポニーテールを目の前でいじってるのはもうやばかったですよ。
いや、これ破壊力ありましたね、ほんとに。
いやもう正直、もうウルカちゃんの印象は僕の中ではかすみましたね。
おいおいおい、そんなこと言うなよ。めちゃめちゃ可愛いじゃないですか。
ウルカちゃんだって今回そんな可愛いかって言ったら、なんか、結局今までの流れをそんなに出てるかって言ったら、この、ふみのさんに対する LINE の告白みたいなところ、自分の心情を吐露するところは、ちょっと恋愛感ありましたけど、ラブ感ありましたけど。うん、でも、成幸君との絡みで言ったら、やっぱり今までにあった枠をそんな大きく超えてるかって言ったら、そうでもないですからね。
まあ、そらそうだね。でも、ウルカ派としては嬉しかったんだよっていう。ね、受かったんですよっていうところですけどね。あ、
それはわかるんですが、でもやっぱり僕の中では今回もふみのちゃんの印象に全部持ってかれましたよ。
まあ今回、ふみのちゃん盛りだくさんだったからね、いろんなこと
が。はいはいはい。
もうね、ギャグキャラとしてもいいし、よかったしっていうね。
はいはいはい。
この恋愛相談マスターとして有能さも見せたし。
いや、そうなんですよね。ちゃんと、それ文系スキルですね。
うん。
久々に出ましたよ、文系スキルが。
そうだね。
その設定をちゃんと活かしましたからね、うん。お互いの心情を理解して、言葉でそれを誘導しようとすると。完全に文系スキルを出して最終的にうまくいったのはまあ言い間違いなんですけどね。
うん。まあまあでも結果オーライだし、その上でリズちゃんまで救ってるからねっていう。
はいはい、はい。
っていう、もう天使じゃないですか。
いや、ほんと見事なふみのちゃん。で、まず、なりゆきくんがうるかちゃんとの関係が気まずいっていうことを、この相談に行けてる感じがすごく良かったですね、まず。
はいはいはい。
急に呼び出して悪いって言って、その、ラーメンをおごりながら、恋愛相談するっていう。
うん。
この距離感。すごくいいですよね。
いや、いいですね。
理解者であり、対等なポジション。で、もう、やっぱり気が許せる相手っていう、この感じの距離感は大変魅力的ですよ。
うん。
もうこういうこと最終的に付き合いたいと思いますよね、ほんと。
いや、まあまあ、でも本当に、その、なんだろう、この距離の近い感じは、本当になんか、いやー、ふみのちゃんも本当ヒロイン感っす。レベルガンガン上がってきましたよっていう。
そんな中でも、ふみのちゃんからアプローチしてくることはないんで、あくまで友達キャラに収まるのかなと思わすといての最後の、ポニーテールアピールですからね。
うん。
これはやばいですよ。
これやばいね。これは、本人も、で、なんだろう、すごい、なんか、心情は読めないのがいいよねっていう。
心情は、ま、どこまで期待してるか、でも褒めてもらおうとしてるのは間違いないですからね。
まあそうだね。
で、褒めてもらえなくて、顔に立ち線入って落ち込んでるっていう不憫キャラ。
うん、
いや、褒めてあげてほしかったんですけどね。
そうだね。
ここはふみのちゃんの不憫キャラ属性に引っ張られちゃいましたよ。
うん。
いやー、いつかもう、ふみのちゃんをあたふたさせてあげてほしいですね。
うん。いや、そうだね。その時こそ、このトリプルヒロインの一角にちゃんと収まったことになるからねっていう。
いや、もう今すでにですよ。何言ってるんですか、ちょっと。侮辱しないでくれよ、ちょっと。
ごめんごめん。
ふみのちゃんのことを。
うん。
いやー、というくらいふみのちゃんはマジで良かったです。
う
はい、あと、まあ、ウルカちゃんの回としては、その、リアクションに関しては、今までの範疇に収まってる感じはありましたけど、その、フミノちゃんのアドバイスで、この話題にしないよ、この話題にしないよって言われたのが、すべて地雷だっていうのが、この流れを組んでる感じは、二人の間のまとめみたいな、ダイジェストみたいな感じがあって面白かったですね。
うん。
ある種の二人の関係性を再確認する感じでもあったのかもしれません。まとめ回でもありました。
はい。
では続きまして、連載4周年を目前にして、超衝撃期、ラスト。センターから、磯部エスネモノタリウキは辛いよ、無類のやっぱりトマト好き中川亮先生による最終回でした。内容としましては、磯部が帰ってきて、いつも通りっていう展開でした。
そうだね。いや、まあむしろでも今週はもうなんか偽磯部とかそんなどうでもよくてさ、
はい、
最終回であることに超ビビってたんだけどっていう。
なんとなく最終回っぽいなとは言いますけど、終わりそうだなっていうのは先週思ったっていうのは、それはあの、なんて言うんでしょうね。現実的に考えて終わるわけはないけど、展開だけ見てみたら終わりそうな展開だなっては思ったんですよ。
うんうん。まあ旅出るしね。
そうなんですよ。で、生まれて初めて、人生で一番立派な武士になりたいと思った。続くっていう感じですから。もう本当に終わりそうな感じだけど、終わんないんだろうな絶対と思ってたら終わるってなったから、あ、じゃあ終わりそうなのは本当に終わるから終わりそうだったんだみたいな、すごい変な納得がありましたよ。
うんうん、うん、
だから驚きもありつつ納得もある変な感じになりましたよ。
はいはいはい。まあ俺は結構あんまりそういう感じがなかったんで、っていうのが、本当に終わるの第2部始まるとかじゃないの、次回からなんか新磯部物語とか始まるんじゃないのくらいのノリで見てたら、やっぱり最後に中間先生のご期待で候ってご愛読ありがとうございましたですからね。
はいはい、
やっぱ終わるんだって、なんかすごい俺も変な気持ちになりましたねっていう。
一応まあ番外編ということで、終わってもすぐに番外編が登場、2本立て。1本目が11月24日発売ジャンプギガに、磯部が高校生にという番外編。そして番外編のその2はジャンププラスにて2018年1月、磯部が会社員にという。
うん、
まだまだ磯部は続くみたいですけどね。
いやはや、まあでも本誌ではもうね、こち亀みたいな復活がない限りは見れないわけでしょっていう。
ですね。
ワンピースの大元の時くらいしか出てこないんでしょっていう。
いや、ぜひやってほしいですね、ほんと。
うん、ワンピースが休むために出てくるってね。
帰ってきた磯部みたいなのを見てみたいですけどね。2回ぐらいは。
うん、まあね。いや、はや、まあだから本当になんか、いや、びっくりしたな。まあ、うまくまとまってはいるんだけど、みたいな。いや、なんか不思議な読後感でしたよ。
まあ、一応、日常は続くエンドでしたね。
うん。
一応その最初に磯部風の、磯部にそっくりの武士が出てきて、すごい真面目に、あれから10年、これだけ成長して、母上、死んでしまって悲しいみたいな、そういう真面目な話をやった後、その後に磯部が出てきて、うわ、あの人拙者にすごい似てるっていうギャグっていう意味で、一応最終回ネタ一ギャグは入ってはいたんですよね。
うん。
まあ、でももっとぶち壊しても良かった気はするんですけどね。
うん。
いっそ本当にこの泣いてる男が磯部で、でも拙者これから天国、これからも天国にいる母上に恥ずかしくないよう、立派にやっていくでござる感の方が僕は笑いましたけどね、絶対。
それはもう真面目すぎてみんな、むしろ俺以上、それ、多分今週の展開以上にみんな、へってなるんだよ、それこそ。
多分僕は全力で叫びましたよ、きっと。はぁ、って。なんかもう、衝撃を受けたと思いますよ。
うん。
それくらいぶち壊してくれてもよかったんですけどね、個人的には。
うん、うん。
でもそんなことはなかったです。
そうだね。まあ、いいじゃん。浮世絵にいがちだよねっていう、まあ、初期のコンセプトにも帰りましたしっていう。
まあ、そうですね。浮世絵で終わりました。
うん、
ということで、まあ、日常は続く、終わらない日常エンドでした。
そうですね。いやー、でも本当に、巻末のね、この、をずっと担ってきた磯部がいなくなっちゃうと、本当悲しくてしょうがないんですけどっていう。
はいはいはい。まあ、リコピンが巻末枠なんじゃないですかね。
なるんですかね、やっぱり。
流れ的には。うん、伝統の、王様ロバ、八体帝国の逆襲以来の伝統の巻末枠を守ってくれるんじゃないですかね。
そうですかね。うん。
ということで、中間先生の次回作にも大変期待をしております。
はい。
やっぱり逆漫画が読みたいですね。
そうですね。
もしくはすごい真面目な漫画なのに、なぜか笑える漫画とかも書いてほしいですね。
あのなんかラブストーリーの名前でキャンパスみたいなやつか。
キャンパスみたいな、ああいうの楽しみですね。では続きまして、初撃の相馬の第235話、内容としましては、エイさん先輩のはすごく美味しかったです。そして、たくみくんはピザできてました。なんだあれっていう展開でした。
でも今週はもう、エイザン先輩が次週以降やられるためのため会でしたけどもっていう。
ちゃんとまあ、エイザン先輩上げは上げに感じましたよ。
そうだね。この卑怯っぷりがやばいっていうところとかね。
はいはいはい。
含めてそうでしたし、ちゃんとこのね、脱出不可能イリュージョンっていうね。そのエロさもちゃんとしてましたからねっていう。
はいはいはい。まあ、おそらくどこかの誰かの性癖にはすごくハマるんだろうなって思わせる一枚でしたね。
そうだね。いやこれの大好きな人いるでしょうからね。
はいはいはい。
僕はやっぱり痛い系がダメなんで、ちょっとあれではありましたけどっていう。まあ、
痛くはないんですけどね。箱詰めされて、で、刀で隙間を貫かれて、もう全く動けない。舌も出して、やべえ、みたいな絵ですからね。
うん。
いやまあ僕も、ちょっと、痛々しい感じがしてしまって、あれでしたが、どこかの誰かはすごい喜びそうな絵だなと思いました。
そうですね。まあでも、たくみくんはこれを超えなきゃいけませんからねっていう。
まあそうですね。いや、ほんと、初撃の相馬、一時期、美味しいリアクションが結構、単調になっていた時期があったのに対して、最近、この、美味しいリアクションで一ネタ仕込んでくるっていう感じが復調してるんで、本当に、そう、これでいいんだよ、これでって思いますよね。
うん、そうですね。
そんな感じのする一枚ではありました。
そして、それに対して、たくみくんは、もうなんかすごい悟ったような笑顔ですけどね。
はいはいはい。
果たして何を見せてくれるのかっていうね。のでは、期待値上がりました、ね。
いやもう、きっと、どういう理屈づけで勝つのかは予想できませんが、まあきっと、すごいカタルシスに結びつけてくれるんじゃないかと期待しております。はい、本当、このエイジャン先輩が企業コンサルですごいっていうのを今回過去回想の中である店舗を、ダメな店舗をこう、勝たせて、で、負けた名店の方を今度は別の地域に出店させてまた勝たせてみたいなことで、コンサル業を無限に続けていくような、そういった、ことが描かれて、エイザン先輩すげえっていうのを見せつけられたのを見た瞬間に、それはこの人コロッケ出店失敗してたなって思い出しましたね。
やる、
うん。それで、を思い出させる回想でした。ちなみにまあ、その回想で改めて思ったのは、この人料理がうまいっていうか、卑怯なんだなって本当思いましたよね。
そうだね。
そう、卑怯がうまいんだなって思いましたね。で、たくみくんの勝利が楽しみです。では続きまして、ロボレーザービームの第29話、内容としましては、子供がヨウザンさんに、憧れて応援の声をショットの瞬間に応援の声出しちゃってやべえと思うんですけど、それスイングを踏みとどまって結果的に集中、気が抜けて力が抜けてより一層いいスイングで見事に優勝を決めてロボくん奮い立つという展開でした。
いやもうこうして帝王さんもゾクゾクしてるし、ロボくんもドキドキしてるしっていう、俺もドキドキしてよっていう。いやなかなか熱い回だったと思いますねっていう。
いやもう熱い回、完全なヨウザンくん上げのための1話でしたね。
いや、本当ですね。主人公じゃないですか、完璧にっていうね。
いやー、本当ですよね。この子供に優しくするところとか、
うん、
もうヒーロー性ありますよね。
そうだよね。で、そこの、で、アクシデントにも負けずにっていうね。
はいはい、はい。
ところで、対応も完璧っていうね。で、それで結果も残すっていうね。
はいはい、は
い。いやー、もう派手だ派手だっつって言って、もうなんか、本当やべえだっていうね。本当に褐色王子が誕生するね、この漫画にっていう。
もう本当に真面目一辺倒でギャグ要素がないですからね。
なかったね。
ある種、それで突き抜けるのかもしれませんね。
うん。まあまあでもいいんじゃないですか、やっぱ、ね、ショーデンバーガーのライバルはこれくらい強くなきゃねっていうね。
はいはいはい。
で、その方がね、超える喜びというか、あれも出てきますからね。
まあそうです。本当技術的なところだけじゃなくて、子供が介在したことによって、そのメンタルの強さみたいなところもしっかり描かれて、で、人間性の、尊さみたいなところもちょっと描かれたりとかして、で、キャラ上げはもう、その容赦なかったですからね。
容赦なかったですね。いや、これでいいんですよって。
はいはいはい。もうちょっとこの性格的な部分、人格者的な部分とプレイスタイル的な、みたいなところに、こう、関わり合いがあったらより良かったかもしれませんけどね。
うん。
なんか配球みたいな、こういう性格だからこのプレーができる、こういうスタイルのプレイヤーみたいなのが結びついてたら、よりその上げがひとまとめに感じられたかもしれませんが、まあまあ今回はまあパワープレイだけじゃなく、ちゃんとピンを狙い打てる性格さもありますからね。
うん、
要するにパーフェクトってことなんですね。
そうだね。
うん、パーフェクト性は出ていました。
いやまあそれでね、その上でちゃんとね、この ね、あの、子供とかにもちゃんと優しいけどさ、この届かせ、その前にはこの人届かせでこの人優勝決めてる、見てろロバトって、わざわざロボくんの方見てるじゃないですか。
はいはいはい。
メッセージまで送ってっていう。で、その上でね、こう、ね、あの、一回その子供がやった後も、ロボくんだけは分かってるっていうね。
はい、はい。
そういうところもね、帝王さんは分かってないけどもっていうところで、結構ちゃんとこの二人の差別化というかね、お互いがお互いちゃんと見えてるんだっていうところもありましたからね。
はいはい、
はい。いや、はい。よかったと思いますね。
いや、本当ですよね。帝王さんは、本当、侮ってますし、しかも最後に、それでこそ俺のトアのライバルだよ、ヨウ君って言ってますけど、僕的には、帝王さんの格はヨウザンさんより2段くらい下なんですけどね、今。
いや、もう、俺もそうだよ。
まあ、能力ですからね、能力。能力、まだ知らないですからね。
うん。
能力を使ったらきっとこのヨウザン君に、匹敵するぐらいのプレイヤーなんとは思ってますけど、でも現状能力を知らない状態だと、ライバルずらしてるけどお前ってちょっと思いましたね。
ただのストーカーになってるからね。
ただのゾクゾクする人ですからね。
うん。
でもまあ、自分を高い位置に置くのは決してプレイヤーとして悪いことではないと思うので、
うん、
ちゃんとヨウザン君をライバルして、能力を楽しみ、能力披露を楽しみにしております。
はい。
では続きまして、銀玉の第655話内容としましては、バカ王子が、こう、みんなを犠牲、宇宙船のみんなを犠牲にして地球を救おうと決断した時に長谷川さんが殴って、で、もう、これは入国管理局局長、長谷川泰造の仕事だって言いましたという展開でした。
いや、もうジーヤが快速すぎて笑いましたねっていう展開でした。
このジーヤのギャグが入ってるおかげで、本当に、真面目な話を面白おかしく読むことができましたね。
本当だね。ジーヤナイスプレイだったねっていう。
はいはい。
でもひどいけどな、本当に。
まあでもそれは許されるレベルだとは思いますよ。
まあね。まあジーヤもね、完璧な善人ではないからね。ちょっとくらいいじめられてもいいかって思うからね。
いやもうこの二人の間にはこういうことを言っても許されそうな絆を感じますからね。
本当かよ。
全然 OK ですよ、本当。
まあね。そして、まあね、長谷川さんがなんかすげえいい、かっこいい短歌切ったわけですけども。
はいはいはい。
ただ、短歌は切ったけど、策はあるんかいっていう感じがあるんだけど、どうなのっていう。
いやー、あるんだとは思いますけど、でも本当、この状況下で、一応このエピソードを解決するのは長谷川さんらしいので、これは長谷川さんエピソードらしいんですけど、
うん、
いや、本当策が読めないですね。
これ結局、ゆたげゆて、あと丸投げとかじゃないよね。
なんか、結局ダメっていう展開もなくはないですからね。
なくはないよね。
ふざけんなこのマダオがーっていう展開があるかもしれませんからね。うん、
まあでもそれだとさすがに、ほんと何だったんだこいつになっちゃうからね。いや、ちゃんと活躍してほしいですねっていう。
いや、まあでもかっこいい展開だとしても、やっぱりマダオが絡めてくるかもしれませんからね。
うん。
まるでダメなおっさんとかではない、なんか、すごいマダオが出てくるかもしれませんよ。
はいはいはい。まあまあね、怒り言動ですからね。それからやってほしいですねっていう。
そうですよ。とても想像がつかないですけどね。
うん。
ま、だ、お、ダメだ。何もですこない。ということで、どんなまだおか楽しみです。
はい。
では続きまして、集団の第18話内容としましては、後半の、作戦は全力で走るです。そして見事なプレーで先取点ですという展開でした。
いや、ちゃんと、俺先週なんか、チーム、戦になったらいいな、みたいなこと言ってましたけど。
はいはい。
まあそういった意味ではちゃんと全員がチームで点を取るっていう展開だったんでね。いや、良かったですね。俺の期待通りの展開でしたよっていう。
なるほど。まあそうですね。それに、後半の策をどうするかっていう話をしたときに、敵はまだ余力がたっぷり、こっちはもう、大変だ。じゃあどうするか。全力で走って空っぽになるまで走るしかないっていうところが、まあ当然理屈で言えば、体力で劣ってる方が全力で走ってどうなるっていう感じもしなくはないんですが、でも、ちゃんと、それが敵にとっても意外性という形で働いてて、読者的にも、あ、そういう作戦、それは意外だっていう、その意外性が効いてるっていうところでちょっと良かったですし。で、まあ、最終的にはスルーパスからの、フェイントからの連携という。これは、策なんですかね？アドリブなんですかね？
いや、まあ、アドリブでしょ。
アドリブな感じなんですかね。
うん。
結局のところ、こういう、やっぱり、頭を使ったプレーで、全力で走るだけじゃなくて、ちゃんと頭を使ったプレーで点取るんだな、っていうところで、まあ、二度目のびっくりがありましたよ。
そうですね。まあ本当それで良かったですし、まあ、ナナスちゃんも可愛くて良かったですし、ってね。
可愛くかつ、最初のところのやりとりが、本当にこの子主人公だなと思いましたけどね。
いや、本当だね。もうなんか、完全にロックも落ちた感あるしね、っていう。
はい、はい。
この会話でっていう。
ロックがもう、 葉っぱかけてくれたおかげだよって言って、葉っぱをかけるって言って、木の葉をバサバサってかけてるイメージをするあたりも含めて主人公っぽいですよね。
うん。いや、やっぱ主役、ナースさんでしたねって。
ナースさんですね。
うん。いや、もうだから本当このままね、ナースさんがこのチームのキャプテン翼くん的な、ね、キャラクターとして、まあ、ガンガンみんなを落としていけばいいなって思いますね、俺は。
はいはい。これ、下手すると僕、ナースさんと、宗主くんの性別が逆転した漫画を読んでみたいですけどね、一回。
はいはいはい。
なんか、その、ちょっと、頭の切れるけど、本気でプレイしてない女の子プレイヤーのいるところに転校生の男がやってきて、すごい男がやってきて、慣れ慣れしくて、で、もうサッカーバカで、みんなが引きずられて本気になっていくっていう。で、そんな中で、切れ者の女プレイヤーが作戦立案して、引っ張って、こう、回すみたいな。そういうパターンも読んでみたいぐらい、ナースちゃんは主人公だなと思いますよ。
まあね。でもなんだろう、それなんか、でもそれもなんか漫画違うっていうか、なんか少女漫画っぽいな、それって。
なるほど。
気がしたけどもねっていう。
なるほど。でも結構、男主人公が転校生として入っていったチームに女の子が一人いて、みたいな展開は別になくはないですからね。
まあそうだね。
そういうのはまあ、少年漫画でもなくはない、全然あり得るような気はしたりしますが、まあ、とりあえず、今のところ、宗主君と七瀬さんのダブル主人公ものとして読んでますよ、僕は。
うんうんうん。いや、はい。まあなんで、ね、この辺の、まあ誰が、キャプテンになるかは楽しみにしてないですね。
はいはい。では、続きましてが、黒沢監督の第17話、内容としましては、玉梨君は、クソミソさんを押し倒して、で、その子に、俺は、なのかちゃんと秘密を共有してるんだぜってドヤ顔をしたりして、こいつマジかって僕は思いましたっていう展開でした。
おいおい、まあ、確かにこいつマジかだけどさっていう。
結構こうドン引きしたんですけどね。
いや、するでしょ、これはっていう。
俺となのかちゃんは秘密を共有する仲だからなって言ってるんですよ。うん、秘密、なんのにですよ。
もうここまで言ったら秘密じゃねえからなっていう。
いや、ちょっと、クソミソさんを信用してるのかもしれないですけど、いや、ちょっと、こいつは男気ねえなって思いましたよ。うん、
いや、まあ、もともとほら、有害くんですからっていう。男気のかけらもない男ですからっていう。
確かに有害でしたね。しかもその後、なのかちゃんに幼馴染に告白されたら断るのって聞かれた時に、そりゃあ、いやー、みたいなこと言って、今は正直女子として可愛いなって思ってるし、みたいなこと言って、こいつ、なのかちゃん一筋じゃなかったんですよ。
本当だよね。ブレすぎやろ、お前。
この間まで、なのかちゃん一筋なんだから、こいつにときめいたらダメだみたいなことを言ってたのに。うん。告白されたら断るかって聞かれて、断るって言えないっていう。まあ、その、彼女との関係、真央ちゃんとの関係も変わったからこうなったっていうことはあるんでしょうけどね。
うん。
でも本当、なんか、ここはもう、がっかりしました。
うん。まあでも、そんながっかりな男に、なのかちゃんも、濃い、ラブですよって言ってましたね。はいはい。
そうですね。
ちょろすぎやろって思ったけどね。
もうネットで一目惚れみたいなレベルですよね。
うん。いや、まあでもほら、クレーンゲームでとゼノン君を取ってもらったから一目惚れですよっていう。
いや、ほんと、これ、タグって何のことですか？
ん？上のタグを狙ったって意味だけど、別にタグに当たってないんだよね。
当たってないですし、そもそもこれ棒から引っ張って取るタイプのやつって、こんな取り方、あります？
できないと思うけどね。
絶対一個ずつしか狙えないですよね、あれ。
うん。
なんで普通に釣り上げる形のクレーンゲームにしなかったんでしょうね。
わからん。いやー、わからん。
釣り上げる方のクレーンゲームにすれば、タグに、取ってタグに引っ掛けたりとか、三ついっぺんに取ったりとか、全然、理屈が通るんですけどね。
うん。
という、謎大きい回でした。
いや、まあね。まあでも俺は逆になんだろうか、なのかちゃんがこの、なんだろう、ゲーム、まあ、ちょろいなこいつとは思ったけど。
はいはいはい。
でも現実的には、こんなもんなんだろうなっていう気はちょっとしたんだよね。
それはどういうことですか？
なんだっけ、昔、あのね、スケバンデカにも出たトップアイドルの浅香唯が恋愛ね、あの自分が結婚してるのを好きになったのが目の前でマリオの無限ワンナップをやってもらったからっていうことを言ってて、そんなもんで惚れるんかいって言ってすごい テレビに突っ込んだことがあるんだけど。
あー、なるほど。
あれを思い出す回だった。
確かになんか、その人なりの感動みたいなものがありますからね。
うん。だから本当、玉田氏くんは、その子にハマったんだろうなっていうね。
なるほど。
展開で、わー、これもありかなっていう感じはだったんですけどね。
それはこのクレーンのシーンが結構大事だってことですか？
そうそうそう。
まあ、恋心に気づいた瞬間っていうことで、もうすでに気分的にはもうマックスだったのかなっていう認識でしたけど、僕は。だから、ネット上で一目惚れみたいなすごい稀有なことなのかなと思ってましたけど。
うん、
まあ、まあまあ当然会ってからも好感度上がってのことではありますもんね。
そうそう。そしてこれがこの一気にこうなり、このぬいぐるみを掴まれた瞬間に私の心も掴まれちゃったのよっていうことを後のインタビューで答えるんですよ、なのかちゃんがっていう。
はいはい。なるほど。
あの瞬間に、みたいなね。それを聞いて、周りのファンたちが、そんなことくらい俺でもできるよって言って消えるっていうね。なんでやねんっていう感じまでなんか想像してましたよ、俺は。
はいはいはい。まあそうですよね。そうですよね。まあ気の合う友達ですね。
うん。
で、ちょっと優しくしてくれて、かっこいいところも見せましたからね。
うん。
いやもう全然、ちゃんと、もう惚れられる展開ですよ、ほんと。
わあわあわあ。と、俺は無理やり納得させたけど、やっぱでもちょろいなって思ってますよ。結論なんですけど、結局は。
まあ、そうですね。いや、まあ、なのかちゃんは、なんでしょうね。普通に正体明かして付き合えばいいんじゃないですかね。
いや、まあ、それでいいと思いますけどね、俺も。
うん、
ね、だから来週とかあたりくらいに、もう、実は私が、ボーンみたいな。で、そこに、はい、幼馴染もなぜか出てきてみたいな。もうでもなんか、トラブればいいんじゃないですかねって、
はい。僕もそういうのを期待です。
はい。
では続きまして、スプリングウェポンナンバーワンの第49話、内容としましては、ゆうちゃんは、ゼロイチ君の正体がわからなくて、切れましたという展開でした。
いや、やっとゆうちゃんのキャラが出てきて面白かったですねって。
いやー、よかったですね。このわからんって叫んだあたり、わからないわよって殴ってるあたり、この辺は、まあまあそういうもんかと思って読んでましたけど、僕結構この手のぬいぐるみで不可術で喋ってるっていう印象なかったんですよ、そんなに。
なかったね、俺もなかった。
言われてみればと思ったんですけど、でもここで、だってお前今までずっとあの鳥のぬいぐるみで喋ってって言われて、あ、そういえばそうだったっけと思ってページペラって言われた瞬間、なんじゃこりゃって放り投げてるのを見て、来ましたね。
来たね。
これだって思いましたよ。
まあ俺もここ来たなって思ったよ。
なんじゃこりゃなんかほんと常識人が行き過ぎたキャラになってますよね。
うん。いやーほんとなんか、この、やっぱね、キャラは壊れてこそだよね。
はいはい。いやー、やっぱり、アンヌさんとかと似たような壊れ方だけど、方向性が違う。向こうがボケなのに対して、こっちはツッコミの方向に壊れますからね。
うん。
わけわからん、なんじゃこりゃー、意味わかんねーよーって消えてますからね。
うん。レパートリーが語彙力がないっていう。
いやー、というその突っ込みの方向、まあでもそれだけだとやっぱりリアクションになっちゃいますから、あとは謎発明っていうのも一応やりましたしね。
そうだね。いや、これもね、期待した通りの展開なのでっていうね。
はいはいはい。
これでなんか個性も出てきたし、これから先なんか、いろんな発明品とかで笑わせてくれそうですからね。
はいはいはい。
いや、楽しみですよ。ねえ。
いやー、ということで、まあ、謎発明と、まあ、突然のハイテンション絶叫ぶっ壊れキャラっていう方向性をどうネタに結びつけて、このメンツの中で活かしていけるかを期待しています。
そうだね。
もう一跳ねぐらいすると、なんか、面白くなりそうですよね。
そうだね。まあ、やっとキャラで出してきたからね。こっからでしょ、こっからって。
これを基本として、もう一個予想外の何かを上乗せしてくれるぐらいのことがあったらよりいいなと期待しております。
うん。
では続きましてが最終回です。ちなみに、追悼企画はちょっと時間的に間に合わなかったんで、今回は、お休みとさせていただきますが、まあできたらやりたいんですけどね。
うん。
ということで、腹ペクのマリー最終回でした。内容としましては、マリーさんがいなくなってから、数ヶ月が経って、た頃をマリーさんがちっちゃくなって戻ってきました。腹ペコですという展開でした。
まさか一番の見せ場であるこの世に呼び戻してくれたシーンがダイジェストでカットされたもなかったよって。ここ大事なとこじゃねえのって。
いやいやもう 守るが文化祭の準備してることの方が大事ですよ、ほんと。
そうなの、
守るさんが去り際にタイガー、マリーさん帰ってくるといいなって言ってるのって。なんか、なんか、お前が言うセリフかってちょっと思ったんですけどね。
まあね。
あ、お前が言うんだってちょっと思いましたけど。うん、あとまあ、リリスさんが、この手品を3コマもやったのがびっくりしましたね。
これも全く必要ない、これ。いや、ほんと何なのね。な、謎のこう、配分、力配分なんだね、これ。まあ面白いからいいんだけどさ。
はいはいはい。
これリリスさん良かったよ、でもここ。
いや、リリスさんは最後に一気に、こう、好感度を上げましたよ。
うん、上がったね。そして、おそらくね、あれ誰でしたっけ、この、マリーさんの偽物は。
あー、これ前出てきたあいつですか？
あいつじゃない。
いや、違くないですか？
違うから。
で、ござるみたいなこと言ってた。
ござるみたいです。
ちょっと違う気がしますけどね。
うん。もう、むしろ田村さんがそのつもりだけど忘れたっていう。顔。
え、でも、もし確認してそうだったら、あれが伏線だったのかって僕は今結構感心してますよ。
うんうんうん。まあ、果たしてどうなんかっていうんですけど、その辺はまあ、後でまた見ましょう。
そうですね。それはもうみんな一人一人胸の中で思い描いた通りでいいと思いますよ。う
ん。いや、ほら、まあ実際本当になんだろう、もともとこうね、お化け要素があって始まって、
はいはい、はい。
で、まあ、ハロウィン。で、文化祭でハロウィンに帰ってくるっていうところは、まあ実に季節ネタでもあるし、良かったんじゃないかなと思いますね。ちゃんとこの漫画にあったと思いますよっていう。
いやーでも、トリックはトリートって言って、終わるのは、最終回なのに季節ネタかっていうのはちょっと、突っ込みましたけどね。
いやいやいやいやいや、ここはシンクロニシティですよ、さ。
偶然です。
俺はむしろちゃんとここね、これをうまいなと思って、むしろ。
まあ、お化けですからね、確かに、マリーさんは。
うん。
何も間違ってないですからね。死者が帰ってくる日ですからね、ハロウィン。
そうそうそう。死者が帰ってくる日だし、で、ちゃんと腹ペコだっていう、要するにツアーってくるしっていうね。
はいはいはい。
いや、完璧なんじゃないですか。
そうなんですよ。重なるなとは思いましたから。うん、確かに、ネタとして、ハロウィンの時期にハロウィンで終わるっていうのはもう、完全に、ぴったりの時期に終わったのかもしれませんね。
うん。いや、そう思いますよ。偶然です。ではありますがっていうね。
はいはいはい。ということで、なんとなくこの学園の楽しげな雰囲気とかは、いいものがあったんで、うん、やっぱりこういう雰囲気を感じられるような、わちゃわちゃした、で、話の筋がシンプルな、なんか分かりやすい話をガチ解釈で読めたらいいなとちょっと思ったりもします。
いや、そうですね。ほんとこの漫画、方向性、いろんな方向飛びすぎたからね。
話の数字が謎でしたからね。
うん。
ので、まあ、でも最後は本当に楽しげな雰囲気で良かったですよ。
そうだね。
という田村先生の次回作に期待しております。
はい。
では最後に目次コメントとしまして、一応最終回組、磯部伊勢物語、九月雷雨、仲間先生、最後の原稿の後に4年分のうまいものを食べるつもりが、いつもの居酒屋に。ということで、なんか、残念ですね。
まあまあでも、いつも通りだなっていう感じが伝わってきてよかったんじゃないですかねっていう。
いや、もう3万円のステーキとか食いに行ってほしいですね。
いやいや、もうそこは10万くらい行きましょう、10万のステーキ。
10万もあるか。まあ、全然ありますよね。うん、うん、最高級品は 100g で10何万とか20何万とか言ったりしますからね。
うん。
そういうのを食べてほしいですね、中川先生。あとは、腹ペコのマリーの田村先生、準備不足、力不足を痛感しました。それでも応援してくださった方々に感謝です。
こう、準備不足だったんですね。
準備不足だったんですね。まあ、転々としましたからね、お話が。
そうだね。いや、まあだから、次は本当に満を持して、ね、こう、温めた作品は年だってますね。
そうですね、準備。まあでも、何かピタッとハマったらっていう感じなのかもしれませんけどね。
うん。
入念に準備をというよりも題材がピタッとハマったらっていうことなのかもしれませんが、まあ、田村先生は結構本当アドリブ感を感じさせる漫画ですからね。
そうだね。
この展開絶対考えてなかっただろうみたいな。今週思いついただろうみたいな展開の面白い楽しい作家さんでしたんで、まあ何か、それがハマる、その資質がハマるような題材、舞台、設定、何か持ってきたらいいのかもしれません。うん、ということで、いやー、 全然でも本当に今回の作品が短期打ち切りに終わったとはいえ、全然次回作に対する期待は、ありますよ、田村先生には。
いや、ありますね。
やっぱり面白いものがぶち込まれてましたからね。
うん。
おかしなぐらいに。
そうだね。
だから本当次回作は期待ですよ。
いや、本当ですね。さらなる進化をしてきてほしいですね。はい。で、あとは、そうですね、トマトイプーのリコピンの大石先生。リコピンはインスタグラムやってます。トマトイプーで検索してフォローしてみてねっていうことで。
はいはいはい。
まあ、一応なんか、まあトマトイプーじゃなくて俺、じゃあリコピンのインスタ見ようかなと思って、リコピンインスタで検索してみたんですよ。
はいはいはい。
そしたらテラスハウスのリコピンが出てきましたよ。
ああ、そういう人がいるんですね。
そうそうそう、テラスハウスでこう、めちゃくちゃ炎上したリコピンが出てきましたよっていう。
へー。
で、そこで俺一笑いもらったんで、大石先生ネタにしてほしいなって思いましたね。
へー。結局インスタ見たんですか？
まあ、まだ中身は見てないですねっていう。
なるほど。
そこで笑ったところで終わってしまいましたよっていう。
ああ、なんか、どうなんでしょう。普通に漫画の番外編的なのなのか、イラスト集なのか、もしくは、実際にこの作中でリコピンが撮った写真みたいなイメージの何かを挙げたりしてるんですかね。
ああ、なんか、貞子のなんかインスタグラムみたいなあれですかっていう。
あ、貞子が撮ったっていう井戸の中みたいな。いや、まあ、なんでしょうね。まあ、暇があったら見てみたいですね。
そうだね。
あとは、鬼滅の刃後藤家先生。寒いからクーラーを切りたかったけど、リモコンが行方不明でずっと寒かった。
いやいやいやいやいやって。
いやー、でも、過去形ってことはもう、寒くないんですね。
そうだね。いや、見つけたんですよってい
う。いやー、よかったですよ。
よかったですね。まあ、新しいリモコンを買ってきたっていう説もありますけど。
いやー、よかったですよ、ほんと。ワニ先生。ワニですからね。
そうだね。気温の変化には弱いからねってい
う。動きが鈍くなるかもしれませんから。いやー、よかったですよ。ということで、来週が、間、一週明けての、新連載になります。天高く衝撃超える秋、笑いと感動が脳天貫く新連載第3弾じゃなくて、3連弾の第2弾、超本格卓球物語、卓球、関東から54ページ、フルドライブ、小野元気先生、卓球強豪国ドイツから来た少年と、日本の天才卓球少女が出会い。
おー、卓球っすか
卓球はなかなかジャンプ、短期打ち切り、でも、まあまあ P2 が結構続きましたからね。
そうだね、P2 は頑張ったけど、まあ、あれはなんだっけ、名前が出てこないぞ。
え、プーヤンですか？
プーヤンだね。プーヤンはひどかったからね。
プーヤンは僕が大好きな作品ですけどね。
うん。
ぶっ飛び具合。
まあね。
異様な世界観とか。好きな作品でしたが、まあ、卓球楽しみですよ。
そうだね。あとはなんか最近やった卓球漫画ちょっと何だっけ？
そう、おそらく何か一つ忘れてるのは分かってるんですよ。エトにちなんだなんかですよね。
うん。そうなんだよ。なんだろう。なんか、最後、飛行機に乗ってなかったっていうやつ。
そういうのもありましたよね。
うん。出てこねえ。
ということで、フルドライブは彼らの屍の上にいかな作品を、舞台を築き上げてくれるか大変楽しみですよ。
楽しみですね。
あとは、センターカラーが、奇跡の連載一周で。こういう時は、なんか大人気とか書かないんですかね。奇跡の連載一周年&番外編センターカラー、スプリングウェポンナンバーワン、キャラクター人気投票開催特別番外編5ページ。なんとあの人気漫画家のもとに緊急取材。
自分が取材されるのか、それとも誰かで取材行ったんですかね。
取材に行ったんですかね。もしくは、やっぱ、難波くんとかのクラスメートの女の子、漫画家の女の子とかが、長谷川先生のところに来たりするんじゃないですか。
あの、ジャンプで超絶人気漫画の長谷川先生に会えるなんて、みたいな。
みたいな。で、読みながら、第一話のダメ出しとかするんじゃないですかね。いや、なんでしょうね。番外編5ページ。大変気になります。あとは、ミネルヴァ探訪編新展開突入、超人気御礼センターカラー。普通センターカラーっていうのはこういうものを書くもんですよね。奇跡の、奇跡のとか書くもんじゃないですよね。約束のネバーランドということで、ネバーランドセンターカラー。もう一つが、兄弟の力は上限に届くのか。遊郭編最高潮第1回キャラクター人気投票結果発表クラスセンターカラーの鬼滅の刃。 第1回キャラクター人気投票結果発表となっております。
いやー、人気投票楽しみですね。
炭治郎くん、やっぱ炭治郎前逸伊之助くんあたりはやっぱりどうだろうな。ネスコさんどこまで上がるのかな。
そうです。でもそれでもやっぱあの3人が1、2、3位だと俺も思うけどな。
うん、1、2、3位で。あとはやっぱり、知らぬ人たちが上に来るのかなって感じですかね。
まあそうだね。
うん、
あれ、あれ、煉獄さんとかはちょうど人気投票の時だっけ。
やってたんじゃないですか。時期的なものは覚えてないですね。
なんかまだでも煉獄さん戦う前じゃなかったっけ。
戦う前だとやっぱ忍さんとかになってくるんですかね。
うん。まだあの、ね、上限の3が出てくる前だった気がするんだけどっていう。
そうですね。まあ、結構読めないところがありますが、大変楽しみです。はい、意外なっていうか、個人的には後藤先生が何位ぐらいに入るか大変。10位以内入るんじゃないですかね。
いや、さすがに、鬼滅は結構、もう物語重視なところがあるから、ギャグ漫画じゃないから。
あ、そうか、ギャグ漫画じゃないっていう判断があるんですね。
うん。
後藤先生、じゃあ、15位ぐらいになっちゃうかもしれませんね。
うん、
ということで、後藤先生の順位が大変楽しみなセンターからです。来週47号10月23日発売となっておりますでは、お疲れ様でした。
はい、お疲れ様でした。